JOBBB、JOBBB425 回でございます。日本国は大阪府千里中央にございます、万場一家の6畳和室の部屋にしつらえました、簡単なスタジオから JOBBB 放送は世界に向け、日本中に向けまして発信いたしております。皆様のおかげで425回、週1回更新ということで1回も休まずに続けられております。ありがとうございます。そんなんで、週1回更新でございますので、どうしても1回分が長くなるということで、本日も3時間半を超える長丁場の放送になると思います。最初から聞いていただける方もたくさんおられますが、ちょっと忙しいから途中から自分の興味のあるところから聞こうという方も当然おられます。そんなんでまず冒頭に、今日の JOBBB425 回目の内容を簡単にご紹介申し上げたいと思っております。1でございます。週刊 JOBBB ニュースでございます。第93号。これはまあ JOBBB を作っております万場一家家族全員の各々のニュース出来事をご紹介申し上げます。そして2番目でございます。よっちゃんのお料理コーナーでございます。スリランカ式チャーハンということで、我々10日間ほどスリランカを旅をしてまいりました。これ一つよっちゃんの、まあ、料理研究ということの、まあ、旅でもあったわけでございますが、そこで、出会いました、いろいろスリランカの大変おいしい、料理を、まあ、我々風にアレンジいたしまして、紹介しております。今回はスリランカ式チャーハンということです。まあ、スリランカはチャーハンが大変たくさんありまして、まさかと思いましたが、しかもそんなに辛くない美味しい味付けのチャーハンがございました。これを我々向こうで買ってきた食材を使ったりしながらですね、よっちゃん風の解釈のスリランカ式チャーハンでございます。ちなみによっちゃんは我がバンバフミオ、私自身でございますがの連れ合いでございまして、バンバ一家の健康の源、食の大番頭を務めてくれております。そして3番目が大阪玉造りでございます。玉造り稲荷神社界隈のボラボラをいたします。大阪市内、ボラボラの一環でございますが、大阪の環状線玉造り駅にの近くにございます玉造り稲荷周辺をボラボラします。これは1回目でございます。ちょっとこれも 2,3 回続くと思います。そして4番目が、今日のまあメインレポートの一つでございますが、スリランカ輝く島、家族で10日間の旅ボラボラの4回目でございます。エレファントゾウライドに挑戦ということでございますね。そして、5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。我が番組の宝でございます。お宝でございます。リスナーの皆さんの動きとかレポート、大変面白いものが世界中から集まってきておりますが、そういうところをご紹介して、5番で、今日はおしまいということになります。そんなんでこれから大阪テイストの元気のいい面白いラジオ皆さん方にお届けするべく努力しております。まずマイクを次男の鉄平に一旦戻します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平でございます。本日も最後までお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
というわけで425スタートいたしました。ただいまの室内気温がいつも僕言うてます、発表してます、 18.4 度で、
はいはいはい、
でエアコンはつけておりません。
あと、まあ、当然ちゃうとは当然ですけど、ね、やっております
ね。まあ、そこまで寒くないんですけど、ね、ちょっとですね、はい、まあ、最近かなり暖かかったんですけど、まあ、寒の戻りと言いますか、少しだけ寒さが戻ってきたかなと。まあ、それでも室内気温 18.4 度ですからね。
そうですね。
まあ、寒くないっちゃ寒くないと思います。ま
あ、僕は、薄い、こう、なんちゅうんですか、はい、この、これ、何でしたかな、これ、羊毛みたいなやつね。
そうです。先週も言ってたけど。
言ったね。はい。よう忘れますね。
ダウンジャケットっていうんですよ。
薄いのをですね、はい、まあ、一つ、長袖のシャツの上に羽織っておりまして、うん、ちょうどこれぐらいで快適かなと思っておりますね。
そうですね。
はい。まあ、我がこの6畳の部屋の窓からは千里名物の竹林が ざーっと広がっているのがよく見えております。そんな味も含めまして、これから頑張っていきましょう。
は
い、
ではまずは我々の1週間の動きを紹介します。
いきましょう。
週刊 JOBBB ニュース、はい、もう93号になりましたが、1週間僕らいろいろ番組のネタ探しなんかでこう動き回ってますんで、それをリスナーの皆さんと一緒に共有しようかなという、そういうコーナーでございます。
忙しい1週間でしたね。
そうですね。はい、まあ、そんな中ですね、今僕がちょっと手に持ってるこのビデオカメラに注目してもらいたいんですけど、まあ、これどういうことかと言いますと、いつもキャノンのビデオカメラ僕お料理コーナーの時に使ってるんですけど、
だいぶ前に買いましたね、これね。
そうなんですよ。
もう何年ぐらいになりますかね、
これ。ネパール行った時に買ったんで、もう2011年とか。
ああ、そんなんですか。
それよりも。
4、5年前かな。
いや、もっともっと前、4、5年よりもっと前、たぶん、7年ぐらい前のカメラかな。
そんなんですかね。
はい。キャノンのアイビスってやつかな。
あ、まあ、キャノンそういうシリーズでやってるんです
よね。HFG10 というやつで、で今なんか20とかが出てんのかな。
まあそういう、割とまあ、アマチュアの中では上位機種に入るという。
そうですね、セミプロ向けのビデオカメラなんですけど、
よく撮れますね。
まあ、そのビデオカメラの上に、
はい、
ちょこんとついてるでしょ、これ。
はいはい、ついてますね。ファインダーみたいな、ね。
オンブバッタみたいなやつ、ね。
そうですね。
まあ、これは最近活躍してます。スリランカでもずっと僕はメインカメラで使ってました、GoPro なんですよね。
ですね。
で、それをですね、はいはい、キャノンのカメラに、ちょっと一回ひっつけてみて、どういう映像が撮れるのかなということ。なんか
ストロボとかマイクをつけるところに、GoPro をつけてるという、まあ、ちょっと名誉な感じ
です
ね。
まあ、だから、まあ、これ何僕こういうことをしてるかっていうと、このキャノンのカメラってやっぱりこう、映る範囲が狭いんですよね。
意外とね、これ割と狭いん
で、まあ、望遠系と言いますか。まあ、
そういう系統ですよね。
まあ、やっぱりまだね、6年ぐらい前は、ビデオカメラの世界も、まあ、望遠が主流でね。
まあ、何倍とかね。
そうそう、今みたいなこういうアクションカメラが出てきたような、広角の、まあ、魚眼レンズって言ったら皆さんわかるかもしれないんですけど、そういうシーンはまだ開拓されてなかったんですよね。
むしろ、まあ、日本のカメラの流れというか、ドイツのカメラもそうでしたけど、割と遠いところを見つめる瞬間、天体系というかね。
そうなんですよ。
まあ、子供さんの例えば、保育園の、まあ、運動会なんかでも自分の子供だけアップするっていうのがビデオカメラのね、
そうそう、
一つの、まあ、売れ筋と、まあ、決めて日本はそういう開発してきましたね。
で、まあ、そういうちょっと、まあ、僕的にはあまり面白くないこの画角なんで、まあ、そこにですね、ちょっとしたこうテイストを加えるために、この魚眼レンズの GoPro の映像も同時に撮れたらいいなということで、少しちょっと工夫をしましてですね、
できればそれが合成できたらね、
いや、できます、できればというか完全にできます。
コ
ンピューターが何でもできるんですけど、まあ、だから僕はこうやってキャノンのカメラの上に GoPro を取り付けて、今ちょうどスタジオの収録風景を、まあ、喋りながらなんですけど、カメラ片手にちょっと撮影しておりますので、まあ、この映像も YouTube で公開できたら皆さんにご覧いただいて、まあ、キャノンのカメラと GoPro のコラボレーションの映像っていうのも、まあ、基本的な絵は一緒なんですけど、ただ GoPro の方がちょっと広い範囲に映るんで、まあ、だから、まあ、全体の様子もわかるかなと。
それと、まあ、キャノンの場合はズームが効きますもんね。
そうですね。
GoPro はもう広角だけのカメラですけども、
はい、
まあ、その辺のところをうまく組み合わせたら、
そうです、
なんか、まあ、斬新な映像ができるというか、はい、まあ、我々そういう、実験放送局ですので、
ね、そう
思いついたことは何でもやってみるということで、はい、まあ、そんなことをしながら楽しみながら、まあ、今日も425回目を、まあ、
ちなみにね、
走りたい。
僕なんでこのアイデアを手に入れたかというと、はいはい、インターネットでこう動画見てたら、たまにこれしてる人いるんですよ。
あ、そうですか。
ま
あ、
僕が見たのは、はい、うん、一眼レフカメラで動画撮ってる人が、その一眼レフカメラの頭のストロボ臭のところに、この GoPro を取り付けてるって映像を見て、あ、これやったら俺のビデオカメラでもできるやないかと。
まあ、それもそうですね。
ということで、それを応用しましてですね、今回スタジオの収録の本番を利用して、
はいはい、
まあ、実験をしてるわけでございます。
はいはい、やりましょう。大いにやりましょう。どんどん、まあ、なんせね、まあ、我々初のそういうような面白い実験を、
はい、
人から勉強するんじゃなしに作りたいですよね。
そうですね、
僕らとしては最先端走りたいという
気持ちが
ありますね。
はい
はい、
で、まあ、僕のまた動きになるんですけど、はいはい、1週間、2週間ですね、はい、2週間に一度の古紙回収ボラボラを、
あ、このね、自宅、はい、私の家の自宅が、
そうです、
毎週木曜日にですね、古紙、
う
ん、毎週じゃ2週間に1回ね、
そうそう、
古紙とか小布とか古布とかですね、
はい、
まあ、そういうのを回収するときに当たってるんですよね。
そうなんですよ、はい、で、まあ、そこでですね、はい、新聞を、まあ、うちは取ってないんで、うちっていうのは私てっぺんの家は新聞取ってないんで、新聞、まあ、いらんようになったやつをですね、いくつかこういただいて、
はい、
この放送でもちょっと発表しようかなと、
まあ、 たくさん、はい、くぐってですね、
はい、
掲示板のピロティの前にドーンと置いてますからね。
で、はい、今週ですね、いただいてきたのが、
うん、はい、
ちょっと珍しいんですよ。産経新聞。
ああ、そうですか。
はい、
産経新聞、僕の、あのね、
うん、
部屋の前の家が撮ってありますね。
あ、そう、じゃあまたもしかしたらそこの家かもしれないんですが、このなんか、
しかないような感じがしますけど、
富士産経新聞っていうんですかね、なんか富士テレビのマークみたいなのが、
あ
のよう見たら。
そういうグループに入ってあるのよね。
いや、文雄君知っとるやろ、そんなもん。
うん、いや、いや、そうやけど、うん、まあそうか。
知らんか。
はい、まあいや、あ、そのマークあります。妙なマーク
ですね。
は
い、でね、嬉しいことに、もう3月の、あのまあ文の新聞がいっぱいあったんで、
まあ、
これは閉めたということで、
はい、
まあ、いくつかこう拝借してきまして、まあ、どんな話題が載ってるのかなと、シャラポワドーピング陽性とかね、まあ、そんなことが書いてたりとか、
これも、はい、まあ、スポーツ界では大きな、
はい、
ね、読売ジャイアンツ のまたあの問題ね、まあほんまに野球、
いや、あれね、まあ、僕は調べてないですけど、
うん、
覚醒剤にしろ、あのドーピングにしろ、
はいはい、
もうあのもう賭博にしろね、はい、やってますよ。
まあ僕もも
ういろんな、別にその読売だけはやってるんじゃなくて、有名な他の多分球団とかもやってるだろうし、それは表に出ないだけです。
うん、ね、まあ、あの割と穏健な、ね、はい、元教師のよっちゃんも言ってましたけどね、
はい、
こんなことは当たり前でね、
はい、
なんかその野球の世界を正規にしたようなですね、子供のなんか道徳モデルとか、
夢とかね、
のがですね、
そうですよ、
まあ、びっくりするぐらい、こう、割と、まあ、意見を言うてね、
あ、
当たり前のことやって言うてましたけど、
常識人ですね、やっぱよくや
る、ね。まあ、そういう意味ですね。まあ、うん、プロレスも、
はい、
相撲も野球もですね、
そうです、
まあ、スポーツでしかもお金取って見せてるもんにね、
そうです、
そういうものがないのがおかしいというような、
そういうことですね、
まあ、野球もかというか、やっぱりそうかというか、
は
い、
ただね、僕はね、これそのシャラポワさんの記事を見た時にね、
うん、
まあ、よう見たら、
うん、
なんかもともとその禁止薬物に含まれてなかった薬を、なんか心臓疾患などの治療で使ってはったらしいんですよね。
このシャラパーさん。
シャラパーさんが。それがですね、今年の1月から、
うん、
その薬の中に入ってる成分がその禁止薬物に指定されて、でそれを知らずに、まあ、ずっと使ってたら、
はいはい
はい、そのテニス大会の後のドーピング検査で引っかかったっていうことで、だから、まあ、シャラパーさん自身は、知らずに使ってたよっていうことを強調されてて、うん、まあ引退はしたくないということも書いてましたが、まあこの彼女の言ってることはほんまかそうかわからないですが、やっぱりこのスポーツの世界っていうのは、まあドーピング切っても切り離せない問題やねんなっていうのがよくわかりましたね。
やっぱり勝手なんぼの世界やからね。
そういうことですね。
これはやっぱりなんぼ綺麗なこと言うても
ですね。そういうことです。
負けた人までね、長い人は保護もしてくれないし、
うん、そうです。
野球界でもすぐクビになるしやね。
だからそこは矛盾してるんですよね。
まあ、それを
なんか人間性とか、うん、少年の夢とか言うときながら、結局負けたもんはすぐ排除するってい う、
うん、
どういう、まあスポーツの本質かもしれないですけど。
まあまあ、まあ人生の本質かもしれないね。
そうそうですね。
だからまあそういうことをね、ええ格好して、正規とか、
そうですよ。
まあ言わん方がええかいなというような、まあ、
そうですね。
まあ、多少世間から言うたら、限りない意見かもわからんけども、う
ん。いや、みんな思ってますよ、
それは。ね、思ってると思います
よ、ね。言えないだけですよね、
それはね。
まあ、そんな記事があったりとか、
はいはい、
まあ、他にもですね、
はい、
あ、これは何やろう、原発の運転差し止めとかね。
これ大きかったですね。
こんなことも書いてますし。
大津地裁がやったという感じですよ ね。これ、まあ、常識のところが初めてね、
はい、
原発の裁判に、まあ、生きたという感じはね、誰でも思ってることやけど、
うん、
これも、値上げをちらつかせるね、脅迫的な、まあ、会社
某か電力会
社、そんなんがあってみんな黙ってるわけですよ。自分の生活考えたらやっぱりね、
はいはいはい、
原発は多少危のうても、
うん、
料金安してそれでやっぱりちゃんとした生活したいと思ってるんやけども、その奥にはまあ、いわゆる福島の対策、福島の原因追及にしたところで、
うん、はい、
ものすごい曖昧なところで、誰がどうなってもわからないところでね、
うんうん、
ということを、まあ、大津地裁の僕、どういう裁判官がしはったとか、
うん、
詳しくは知らんのですけども、
はい、
まあ、やっとその普通の意見が出てきたと。
なるほど。
いうような普通の意見、人の、あの、心配事がね、
はい、
これがまあ、日本の経済とかいうことになったら、とんでもないこと言うた人になるんでしょうけども、
ああ、まあね。
まあ、それは政府は怒ってると思うし、まあ、かんでも怒ってはると思うし、大変やと思うし、まあ、流れから言うたらやっぱりこれしんどいなと思うけども、やっぱりこういうのもちょろっと地裁あたりから伝統ね、法律の世界というのもあまりにも舐められてる感じはしましたね、経済優先で、まあ、
そんなですね、僕の知らないような情報満載の、
ええ、
産経新聞の。産経新聞。
今日産経ばっかり取ってきたんですか。
あ、もう今回はもう産経を、産経をね、5冊いただきましたんで。
あ、これね、結構で、値段が安いらしいですよ。
ああ、いいじゃないですか。
僕、それちょっとまだ取ってないから、
ね。まあ、安くてこんだけいい情報がいただけるなら。まあ、4冊でしたね。ごめんなさい。5冊で、4部ですね。で、他にはね、介護家族の監督困難とか、まあ、これ多分 JR の、
東海さんの。
そうそう、ちょっと、損害賠償請求がどうや、みたいな、ね、まあまあ、そんな話も。
あれもね、
ありまして、
なんかこの頃結構難しい事件が多いですね。
多いですね。まあそれはこれから多分こういうね、その事件も多分増えてくると思いますよ、ね。事件というか事故というかね。
そうです
ね。まあそんな新聞のボラボラでございました。
わ、
はい、
かりますわかります。
他にはね、まあ我々の局員さんである北谷美穂さん、まあ最近ちょっと忙しくてなかなか本局に来ていただけないんですが、ね、まあ彼女と一緒に
拝めないというか、
うん、そうで、はい、彼女と一緒に僕はちょっと食事を、
ああそう、
この前してきました。北谷さんのご主人と、
はいはい、
で美穂さん、
はいはい、
そしてつぐみ、ゆい、てっぺい、この5人で、
あ、つぐみ、てっぺい、お前の家族、
ね、そういうことです、うん、甲子園、西宮市の甲子園のあたりで食事をしてきまして、
これの町西宮、ね、
まあ非常に美味しい料理 でここで僕はびっくりしたのが、まあ北谷さんのお腹がめちゃめちゃでかくなってるっていう、まずことですよね。
5月やから、
はい、まあそのこともあって、うん、で他にね、うん、もっとびっくりしたのが、うん、飲食代が異常に安かったんですよ。
よかったよ、うまくて安かった。
いやでね、なんで美穂さんなんでこんな安いんですかって、一人ほんまに2000円ぐらいで飲み放題もついてるんですよ。
それはまたすごいですね、
はい、で聞いたら、はい、いやクーポンがあってって言ってね、
あの人あんな好き、あの好き順が用意してある
もんな、こんなに安くなんのかなっていうのが、まあ僕は
使い手ですよね、
驚きでしたね、今週のね一番のね。だからお店側の儲けってどうなってんのかなっていうのも、まあ僕にはあんま調整で関係ない問題なんですけど。逆に言
うたらわしみたいクーポンを使うもんとってはね。
だから踏み岡で多分4000円ぐらい払ってたんちゃうかな、あれ。
も
う
なんでそんなにクーポン持ってるもんとですね、クーポン持ってないもんがね。
そうそう。
これ一遍またお持つ地裁やないですけども、裁判所で一遍問題にしてもらいたいようなね。
いか聞いてみました、
うん。そういうような感じがするぐらい。
産経新聞の一面出るかもしれんで。
うん、まあ、
クーポン訴訟、逆転勝訴みたいな。
まあ、キレみたいな、バーッとふんどしみたいな持ってね、走ってきて弁護士さんがやってやりますけれども。
あれ弁護士やってんのか、
弁護士さんが
記者やろ。
いやいや、記者はそんなことしません。
記者ようやってへん、なんか向こうからガーッて走ってきて。
いやいや、あればみんな弁護士とかね、そういう法律関係の方で、自分らのやってる裁判が認められたいことで走ってきてですね、無念とかいたのとか、怒りとかいたのもありますけどね。
なるほど。
あれは記者関係ない
と思います。ちょっと手使いてきたんで、もう撮影やめます
わ。どうぞどうぞ。
ラジオは続きますからね。
お好きなように、お好きなようにね。そういう意味では、その食べ物の話題も今週ね、
はい、
私たち JOBBB の、うん、まあ、家族の中でお前のように割とクーポンを使ってですね、
うまくいった、
いった例と
成功しましたよ僕は。
またこれお前の、まあ、はい、兄貴ですね、うちの、まあ、長男ですけど、
大ちゃん
は、はい、まあ、偉い目に遭いましてね、
何、
僕もびっくりしましたよね。突然電話がかかってきてね
、はい、
ちょっと病院行ったりしてね、まあ、いわゆるあいつにとってみたら娘やわな、
はい、
わしにとっての孫やけどやで、
はいはい、
のちょっと面倒が見れへんからね、幼稚園迎えに行ってほしいとかですね、そんな要請が、救急要請中華さん、救急ではないんですけど、
119番みたいなやつが、
うん、まあ、まあ、そんなもんじゃない、ね、そういう電話かかってきてですね、はい、なんやーって聞いたらですね、
はい、
実は食中毒になったんや言
う
てね、
そうですか、
うん、いわゆるその大ちゃんと、
はい、
大ちゃんの嫁さんとですね、
はい、
で血のみごの、まだ首がやっと座ったですね、はるかちゅ
ん
が、まあ、おって、その上の、うん、まあ、彩音ちゃんちゅんが、僕がその幼稚園、僕ちゅんが嫁が迎えに行ったやつですけどね、
結局何やったんですか、
今日は、要はですね、なんか送別会かなんかに、まあ、シーズンじゃないですか。
そうですね。
卒業会とかね。
ですからね、もうね。
まあ、一番やっぱり怖いのは焼酎毒なんですよ。
あ、そうか。季節の変わり目やから。
季節の変わり目で、ね、新聞見てましてもね、なんか大阪のアベノクのところで集団食中毒が発生したような記事が出てたその日にですね。電話かかってきて。
ということはもう間違いなく。
つい最近に、なんかね、10人のうち、その店で、
はい、
まあ、大輔も、
はい、
北谷さんの、まあ、後輩みたい、割と安いところから探すのが上手で、
うん、
インターネット使いでですね、
はい、
うちの長男がこの店が安いからええと言うて推薦した店やったという、
うん、
ことで、責任感でまあいじけとったんですけどね、
うん、
まあ、そんなんで10人中6人までがね、食事したもんが、そう、偉いことになったということで、実は今日なんか保健所からね、
はい、
調査員が俺とこう来はって検便取るとかなんかあってですね、ちょっとオロオロしとったんですよね。
あ、その電話した時に、
電話した時に、自分もしんどいけど嫁さんのはもっとしんどくてね、熱が出て、まあ、えらいことなんやっていうようなことで、まあ、お前の美穂さんの場合はまあ良かったんやけども、同じようなネットで選んだ店やと思います。大輔もネットで、割引でねやった店で、みんなが喜ばれたらしいですよ。
うん、
安いとこええとこでね、
あ、まあ、まさにもまさに
ええとこやし、
飲み放題でみたいな、まあ、多分かもしれないですね。
もういろんなもん出たらしいですよ。鶏肉の焼き鳥とかなんかいろんなもんが ね、
ね。
でそれもまあところが一方の方はもう家族がで、それでえらいことになってやね。まあお前見て、まあ笑ってられるケースもあるけど、僕はなんかやっぱり安いだけとかね、
はいはい、
そのネット差別してる店っていうのはね、僕はあんま信用できないですね。まあ、ネット使えないからもあるんですけど、まあ、間もなく僕もパッドをね購入するつもりで、ひょっとしたらもう1週間だったら主張変えてね、やっぱり割引はええわとか言う出すかもしれない。
食べログとか言うてるかもしれない。
まあまあそれはできないと思
う。レポートもし出すかもしれないですよ。ここの店はうまいとかね。
僕はもうそれは、
ね、サービス最高とか、
ね、あのなんかあの文字ではしません。やっとしたら言葉でねやりたいなと思ってる。まあ冗談も含めて言うてるんですけどね、まあ、皆さんも気ぃつけんと。
そうですね、
その辺のところの、まあ、喜びだけではなしに、
うんうんうん、
特に今、
うんうん、
まあ、4月5月も食中毒シーズンやけど、3月というのが意外と意外と発生するんですね。
まあ、それはさっき僕はオープニングで言いましたけど、
はい、
急に寒くなったって言いましたよね。でこれで油断して食材をちょっと外に長めに置いといて、
はい、
知らん間にあったかくなって
そう、
それが腐ってしまうっていうこともありますよね、
まあ、流通関係の、ね、油断もあるかも分かりません、
は
い、まあ、食についてはこの3月特に別れとか出会いとかのね、
はい、
が、まあ、あの苦悩に至らんようにね、お互いに注意したもんでございます ね、
そ、 うですね、
はい、そんなことが、まあ、
うん、まあ、他にね、その、さっき文雄くんがパッドの話をしたついでに言いますけど、僕ちょっとあの、Mac のコンピューターを買おうかな、買わないかなっていろいろ話してたでしょ。
言ってますね。
で、あれでね、その、先週そんな話しましたっけ、なんか3月の、あの、最終日ぐらいに、
26、7時でしょ、
その、あの、Apple からいろんな発表があるんちゃうかっていう話を僕が、まあ、とある筋から入手しましてですね、で、今ちょっとまだ、コンピューターを買うには至ってないわけなんですけど、
僕も同じようなニュースを僕は新聞からね、
はい、
入手してですね、
あ、まあ、新聞やったらちょっと信憑性あるかもしれないですね、
まあ、そうやけどはっきり断定はしてなかったですけどね、そういう噂がある、
まあ、そのサイクル的にね、やっぱり多分アップルは3月の最終日の何曜日とかによく発表する傾向があるとか、多分、まあ、全体的なこのコンピューター業界の多分動きもあるんですよ、
まあ、それも含めてね、
はい、
まあ、ひょっとしたらアップルからちょろっと漏れてる、意識的に漏らしてるかもしれないし、
そうそう、なんかね、CPUが新しいのインテルから出るとか、まあ、そんなんもあるんですよ。そういう、まあ、やっぱコンピューターっていろんな部品からできてますんで、
ね、
そういう新しい製品の発表と同時にアップルも出すんちゃうかっていう噂もありまして、
まあ、待ちですね、
そう、待ってるんですけど、でただ待ってるだけじゃダメなんで、僕以前あのアップルの大阪の心斎橋ストアの方にちょっとお世話になったんで、その方にメールしたんですよ、その
こんな噂があるとか、
新製品の噂あるんですけどどうですかって言ったら、そしたら帰ってきたのが、あの、私どもも知りませんと。で、私どもはその、あの、アップルから発表がないと知らないんで、アップルからも発表はないですって。で、そういう問い合わせが最近多いって書いてましたんで。
まあまあ、そう、新聞の記事とか、
そうそうそう、
まあ、直感とか。
俺みたいなやつおんねんなと思いながらね。
なるほど。
はい。で、じゃあ、どこで見たらいいんですかって言ったら、それとはまあ、弊社ホームページ見てくださいと。まあ、それが一番確実ですから、ということをおっしゃってまして。まあ、
公式の展開。
そういうこと、そういうことです。まあ、だからインターネットとか新聞に出てる情報を鵜呑みにするよりも、まあ、一番いいのは、まあ、アップルから出る情報、情報を待っとくのが一番いいんで、まあ、もうしばらく待ってくださいみたいな、まあ、非常に常識的なあの言い方やったんですけど、
まあ、社内でしょ、社員さんとしても
、ただその、 あの情報がどっから漏れてるんかなっていうのもちょっと気になるところですけどね、その新しい製品発表があるんちゃうかとかね、
そうです
ね、分かりません、それどっから出てるんか、
はい、まあ、まあ、なんせあこの会社も謎の多い会社やからね、
今ね、ちょうど
そこばっかりですよ、
なんとかジョブっていう、スティーブ・ジョブやったかな、ちょっと映画の名前分かりませんけど、なんかあるらしくて、
そうですか、
で、あのたまたま僕それあのスリランカ行くときに、飛行機の中で、ま
あ、
ちょっと見てまして、まあ、以前もちょっとお話ししましたけど、その、マック、アップル2やったかな、あれ、マック2、どっちやったか、マック2か。 マック1っていうのが1台目のパソコンで、
マック2でしたね。
マック2か、まあ、アップル2か忘れましたけど、それを出す時の記者発表に、なんか、ハローっていう言葉をコンピューターに言わせたいっていうエピソードから、その映画をスタートしてまして、まあ、結局ね、僕その映画、冒頭の10分ぐらいしか、まあ、あの、やっぱり横にユイがいますんで、そう簡単にあの、飛行機の中で映画見させないということで。
飛行機
の
中で見たんです
か、ね、そうです、そうです。あの、スリランカ行く時の話ですけど、なんでまあ、はっきりとした内容は分からないんですけど、まあ、今やっぱりそのアップルっていうのが伸びてる会社やねんなっていうのが、まあ、やっぱ映画出るっていうことからもね、よく分かる。多分儲かってるんやと思います。
伸ばそうとしてるんでしょうね。
いや多分ね伸びてると思います。そのお金的な問題でね。
なるほどなるほど、
ね、まあ、そういう僕らの一週間の動きでございました。
は
い、
なんかまあイスラム国の問題とかいろいろアップルもね、
あるんですか。
書いてるみたいですよ。なんかどこまで明かすとか明かさんとかね。
FBI とかね。
まあそういう不思議なもんが絡んでくるような業界がこのインターネットでしょう。
でしょうね。じゃあ、はい、フミオ君もそのインターネットの業界にもしかしたら近々参入するかも。
まあ、ね、まあ、期待がみんな周りからね押されてね。
いやもうそんなんね、もう周りから押されてダメですよ。
いや
フミオ君自分からいかんと。
いやまあそれはそうですね。うん、はい、まあその辺は自分で勝手に決定します。
お願いいたします。はい、それではこの後はよっちゃんのお料理コーナーで、あ、今週はあのスリランカでよっちゃんが食べたあのチャーハンを再現すると、
うんうん、もう美味しかったですよね。
ということで、
まさかスリランカにあんなモレモンがあると思わなかったですよね。
よっちゃんのお料理コーナー。
はい、まあ、なんちゅうか食い切れるかいなと思うようなタレ用のこう焼き飯がボーンと大皿に、持ってありまして、大変気持ちがいいですね。それじゃ早速この湯気が湧き立ってるような今焼き立てですね、これね、焼き飯でございます。
はい、
いただきます。独特の香りが、まあ、あのするわけでございますが、まあ、いろいろ言う前に一遍食べてみようということで、この辺から一つ、今日はですね、スプーンでいただいてみたいと思います。それじゃ行きまーす。おお、あざす、あざす、おお、なんと、うま、うん、ああこれはもう本当に最高の味ですね。うん、うまいの。
これあの二人分です一応は。
そうだ
ね。でも向こうスリランカではね、
うん、
これ一人一人前やったもんね、うんうんうん、びっくりしたね。うんうん、よう食べはんねんな、向こうの人。
リトルって注文しても、
リトル
3人で食べていいぐらいやったから。
ね、そうそう、うん、3人でね、うん、食べれた。
あれはうまいよね。しかも、スリランカの現地よりも、よほどこれが美味しいですよ。うん。うん。これは、まあ、どうもこんな偉い出しました。喋れてませんが。うまい。ちょっとやめられませんが、ちょっともう一杯でやめますよ。
ちょっと焦げてますがね、この辺。
いや、もうこの焦げが、
ま
あ、うん、大丈夫だ。うん。そんな食っても、感じさせないようなエアリです。ちょっとお茶いっぱいいただきます。
お茶、はい、どうぞ。
はい、あ、ちょっと声も気になりましたけど、今やっと分かった。
ああ、焦げがね。
うん、はい、やっぱりない方が良かったですね、
はい、
これ
は。はい、いや、ちょっとね。手間取ってて入れんのに。
わかりました。
焦げてしまった
。なるほど。
はい。
この、キャベツがいっぱい入った焼き飯っていうのはね。
そう、珍しいよね。
ちょっとこれは、うん、向こうで食べた時もびっくりしたんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
向こうのやつよりも数倍味はいいですよ、この方が。はい。今日は JOBBB のですね、425でございまして、はい、まあ、よう続きましたね。ありがたい話でございますが、はい、自分で自分の番組褒めとったもしゃあないけども、さあ、その425JOBBB のよっちゃんのお料理コーナーでございます。なんとまあ、我々家族一家でですね、
はい、
3歳半の娘から76のじいさんまでが、はい、10日間ほどスリランカをブラブラしてまいりました。まあ、取材と観光館に出てたんですけども、はいはい、その時に出会った、まあ、各種の料理、まあ、あの、魚市場から、うん、普通の市場から、うん、もうスーパーからいろんなところへ回りましたね。そこでまあ、よっちゃんはまあ、飽きもせずに食材を買うたりですね。
はい。
いろいろとまあ、あの、市場のおっさんに話しかけたりしとったわけですけども、その成果をまあ、ぼちぼちと発表しております。
はい。
今日は、スリランカ式チャーハンというね、はい、こういうことでございまして、まあ、いろんな食べ物に、まあ、と言いましても僕らもその一般の家庭入ってですね、うん、一般の庶民の、生活を体験したわけではない。
うん、
今度行くときはぜひやってみたいんですけども、はい、 まあ、今回はそんなんで10日間のざっとした、まあ、外国人コースの中で、まあ、僕らほど外れたものはないと思いますけど、ちょっと外れながらですね、外国人の意外なとこまでも行っての味の前、
サンキュー
でした。ああ、面白かったですね。一番お魚市場も面白かったし、
はい、
野菜市場のも面白さは、またこれ語り尽くせないですよね。
はい、
そういう中でできるだけ、まあ、ホテルのバイキングも食べましたけども、街の食事と、うん、食堂とか、国道筋のですね、食堂とか、そういうところで食べて現地の味を体験したんですけども、僕は一番たくさん食べた料理は何か言うとですね、
うんうんうん、
このスリランカの焼き飯やったんですよ。
焼き飯ね。
あれがやっぱり一番我々に合うし、
合うね、
うん、美味しかったですよね、
はい。
むちゃくちゃ辛くもないし、といって別に甘くもない、ちょうどええぐらいの味で、しかもその、あの、なんちゅうか、この、先ほど言いましたように、キャベツとか、
うんうんうん、
こんなカシューナッツ入ってるのなかったね、これ、贅沢やで。こんな容器入ってなかったわ。
あ、容器はね。
カシューナッツとかですね、はい、それとこれね、あの、あれが、あのモルジブ皮脂入ってるでしょ。
入ってる、入ってる。
これがすごいですよ。これはね、このモルジブフィッシュの入ってる焼き飯なんちゅうのは普通のレストランで出ないですよね。
うん、
まあ高級5つ星ホテルぐらいのところで出るか、
うん、
まあそういうところやったら書いて作らんかもわからないですね、この現地の料理は。まあそれほどこのモルジブフィッシュというのは、まあスリランカの中の、まあいわゆる調味料としては別格の、
うん、
位置にあるようなですね、高価で美味しいもんと言われておりますね。うん、これがまあ日本の鰹節の元やと言われてるんですけども、
はあはあ、
それをまたこれだけ、おぉ、ふんだんに使ったっていうか、いや、まあほんまうまいよ、この焼き飯。皆さん、いっぺんほんまに自分で作ってください。やめまへんで。うん。うん。まあ、この焼き飯なんですけども、今日は、そういう向こうで買うてきた素材もふんだんに使いながら、またよっちゃんのイメージから来たらですね、ちょっと魚醤なんかもこれ入れてますよね。
ああ、そうね、これはね、
え、この魚醤入ったのってよかったと思いますよね。
よかったね、
うんうん、はい。まあ、この魚醤はもうこの焼き飯に入ってきたかどうか分かりません。うん、その辺のところで、まあ、焼き飯の美味しい成分とスリランカのスピリットっていうんですか、うん、焼き飯精神を乗っ取った、まあ、ものを入れながら、まあ、我々 JOBB 式あるいはよっちゃん式というんですか、スリランカ式のチャーハンでございます。うん、もう味については本当に文句なしで、この2人前ぐらいペロッと食べられそうですが、まあ、あの他の人も味わわないかんでしょうから、これぐらいちょっと置いといてとりあえずこの今日の JOBB の、JOBBB の425回、
はい、
の、まあ、記念すべきこれ一つの食べ物だと思いますよね。スリランカ式よっちゃんチャーハンでございます。まあ、あの素材でもいいし作り方でもいいですから、
はい、
教えてください。それが後でまたちょっと、ね、もう少し時間があれば、
はいはい、
このモルジブフィッシュの話もちょっとしましょう。
はい。
行きましょう。
一応茶碗2杯分と言ってます。420g。一応多めにやってます。
これ日本の米ですか？
日本の米です。
今回はね、
はい、
向こうはまあ独特の米があるんですけども。
向こうの米もね、
また使いましょう。
けども、うんうん、はい。全然粘り気が違います、
ね。違いますね、
はい。
まあ。米も実は我々ね、いくつか買うてきてるんですけどね。
はいはい、
これはまた時間が経った時に向こうの米を使ってなんか料理をしましょう。
はい、
今回は日本のお米を使いました。
はい、
茶碗2杯、
茶碗2杯分 420g
了解、
はい、それからカシューナッツ、
うん、
これはあの、インド、ね、スリランカあたりでよく取れる、
うん、
ナッツの、
うん、
もうすごい優秀な、
まあ、ナッツの王さんって言われてますよ ね、
はい、そうですね。
うまいですね、カシューは、ね、
この、まあ、カシューナッツは、
うん、
実は現地では買ってないんです、
はいはい、
買いたかったんけども買い時間がなくて、
ね、高かったんと時間が、
時間がなく
て、ね、空港にカシューナッツの専門店あったんにはびっくりしました、ね、あの時ちょっと列から離れて、ね、買いに行きたかったですよね。まあ、それができなかったから、これは日本で
買ってます。高いですね。
高いですか？
元々だから高いらしいねんけども、
うん、
あの向こうでも現地でも高いいうのは聞いてるんですが、うん、
カシューナッツとモルディブフィッシュは高い、
はい、
まあ、調味料ですよね、
はいはいはい。で、カシューナッツは 30g、
30g、 これは、はい、あの日本で使った多分、まあ、あのスリランカ製かインド製かどっちかでしょうね。
インドって書いてますね。
メイドインドでしたか、
はい、ただあの、まあ、この話また後でします。
わかりました、
はい、原産国はインドです。
わかりました、はい、さあ行きましょう。
でサラダ油を小さじ1杯、
はい、
それから、バター
10g
で、サラダ油また、大さじ2杯、
うん、
それから、キャベツが、
うん、
細切りにしますけども 150g、
はい
はい、から人参も、
うん、
丸ままその 皮をむかないで細切りにして 50g、
はい、人参も向こうでよう食べましたね。
よう出てました。
あれだけ大きい人参があると思わなかったね、
はい、ただ硬かったね全て。
まあまあ、 あの味は悪いけど日本の人参のね、
美味しいね、
比べ物にはならんぐらい日本の人参が美味しいですね、
う
ん、
美味しいですね、
はいはい、
で、青ネギ、
青ネギ、はい、
なんか緑のものよう入ってたんです
か。これも青ネギとしちゃいますか。
青唐ちゃうかな。
青唐やったから、わし
青辛いやつ。
うん、あ、ちょっと辛かったから。
唐辛子。
あ、ほなもう青唐でしょ。
多分。
はい、ネギ、ネギもあってな気がしたんですけども、まあまあそれ置いといて。
はいはい。
まあ、うちは青ネギを使いました。
はい、な、あの青いネギを 20g。
はい。
で1センチぐらいに輪切りにしてます。
はい。
はい、それから卵2個。で、はい、これもよう向こうでね、
これ
使っておりましたけれども。
めちゃくちゃおもろい食材なんです。
色がですね、はい、黄色じゃなかった、
ね。白い卵なんですよね。まあ大体アジアの国に行きますと、日本の卵のあの、まあ、異常というか僕はあれが好きですけど、あの黄色みがね、さっと抜けて、白みか、黄身かわからんぐらいの色になります。この焼き飯もね、これ、うん、こんな黄色になってるじゃん。日本のね、
うん、
卵の黄身が入ってるからですよ。
そうそうそうそう。
向こうはもう本当に、
白やったもんね、
もう ほとんど米の色してましたからね。
あれなんでか言うたらね、
はいはい、
多分やけど、
うん、
ココナッツばっかり食べてる鶏が。
そうかな、
ココナッツの白い色で、
うん、
卵の黄身もね白になるんちゃうかなと、
うん、まあ、これは単によちゃんの構想ですけど、はい、なんせまあ現場からの報告としては、はい、これが卵かいなって、
ね、
君あのホテルで スクランブルエッグとかオムレツ作ってもらいましても、
ね、白いもんね、
薄いんですよ色が。でまたあの盛り上がりがあんまりねポコッと出ないというね、やっぱり日本の卵技術はおそらく世界一とちゃうかいなという、うまあ、あの黄色が好きなもんとっては。
ああね。
はい、まあその卵。
はい。だから、モルジブフィッシュが、
はい、
削って、うん、あの、こう塊で買ってきたんですけども
。塊中がそのまま作ったものですよね、はい。
そうそう、荒節のままね。
はい。
はい。それ500グラム買ってきたんですけども。
はいはい。
それを削りました、はい。
うん。
で、本当はですね、包丁で、なんかこう削るいうか切るいうか、
はい、
荒っぽいやり方するらしいんですが、
はいはい、
うん、舌触りが悪いんで、
はいはい、
やっぱり削った方が、
うん、
なんかあの舌触りの面で優れてるかなと
思ったんで、いや、それはあのね、まあ、ここに
削りました。
ここにあの鰹節削りね、これ、
はい、
京都の有次の製品でね、はい、まあこれもおそらく日本で最高級の鰹節削りは思うんですけども、うんうん、これで削ってる時の音がね、
すごいですね。
まあ本当にいつも、田舎のうちで母が削っとった音と同じ音がするなと思いながら、はい、本当に久しぶりにこの鰹節削る音を聞いて感動しましたね。はい、
これがモルジブフィッシュ。
そうですね、はい。もうこの辺動画またあの YouTube で公開するので、はい、皆さん見てもらいたいと思いますが、はい、まあ日本の鰹節とほとんど変わってないですね。
はい。
まあこれは後でまた言いましょう。時間があったら。要はそれを、
小さじ2杯ね。
我々はこの日本製の鰹節削りで削ったやつを使いました。はい、まあ現場では、現地ではこの鰹節削りが多分ないもんですから、
うん、
おそらくナタみたいもんでパッパッパッと潰して、削って鉛筆削り、鉛筆削りみたいしてね、
それ
を入れて、それがやっぱり口に時々触ることもありましたね。まあほとんどのところは。
削るいうかなんか切ってるらしい。
切ってるんですかね。ほとんどの料理に、モルジブフィッシュ入ってません。
うん、
効果で、
ね、
作れ、使わないということでね、
はいはい、
それたまに入ってたとしてもちょっと下に触りましたんで、うん、今回は日本風にモルジブフィッシュをですね、かつお節削りで作った削り節を入れました。
はい。
はい、
黒胡椒パウダー少々ね。
うん。
この黒胡椒はスリランカで買ってきた
んです。あ、スリランカ製ですか。
はい。
わ、はい、かりました。嬉しいですね。
私ね、粒が小さかったんですよ。
小さかった。
小さいな、黒胡椒やな、思ってみたんですけども、それを、
うん、
使ってすりつぶしたものをかけました。
あ、まあ、スパイス売り場よう見てましたからね。はい。
はいはい、塩が小さじ3分の2杯。
はい。
それから、仕上げに魚醤、うん、ヌクナムというのを使ったんですけども、
はい、うんうん、
なければ普通の醤油で構いませんが、
まあ、そんでいいですよね、
大さじ1杯です。
まあちょっとスリランカも島国で周りが海に囲まれているということで、イメージとしてね、魚醤を使ってみたんですけども、多分あると思いますが、これは確認はしてませんので、は
い
はい、これベトナムの魚醤ですか。
そうですね、
あ、ベト、はい、まあ、ニュークラムってはベトナム語ですもんね、
はいはい、
ベトナム製の魚醤をこれは使いました、はい、
以上、
なければ醤油で結構です。はい、はい、
以上です。
はい、わかりました。これが材料、
材料、はい、
了解、
はい、
作りましょう。
まず、作り方ですけども、あのカシューナッツを粗く刻みます、
うん、なるほど。
カシューナッツというのはね、まが玉の形を、う
ん、これはおもろいんですよ、皆さん、
ね、
はい、
面白いですね。
もう
で、日本で売られてるのはほとんど 曲がったもの形が残ってるんですが、
はい、
これも等級があるらしくて、もう崩れたもの。
なるほど。まあ、
日本では売ってない、
はい、
けどもそれが一番安いんです、
はい、なるほど、
はい、
見事な曲がったもです ね, ねいいですね。これちょっとこういきましょうか。
夏です、
ね、こんな感じでね、は
い、これをね、あの、はい、お酒のつまみとか、アーモンドとかくるみとか一緒になってね、
なるほど、
売られてます。
僕はやっぱりあのアーモンドよりもこのカシューナッツの方が、
ね、美味しいよね。
美味しいですね。油が違いますね。アーモンドはちょっとザラッとしたとか、うん、あんまりえのくてんかもわからんけど、僕らはね、このカシューナッツはもう最高でございます。はい、
ただ
し、
これをですね、
高い、
はい。はい。これを炒めます。あ、粗く刻みまして。
刻んで炒めるんです。
刻んで炒めるんです。
はい。わ、はい、かりました。
で、炒めた方が、
はい、
甘みが出てきて美味しいんですよね。
焼いた方がうまい。
焼いた方が。
炒めてもうまい。
炒めるというか、加熱するという、
ね。加熱すると甘みが出るということですね。
は
い、
ちょっとまあ、衛生面とか、まあ、いろいろありますから、炒めた方が美味しいんですね。
はい。
はい、
そういうことを。はい、ね、カシューナッツっていうか、ナッツの専門店の、
はい、
神戸の豊ナッツさんですね。
はい、
トンナッツフルーツの豊ナッツさんに電話しまして。
え？サンナッツ食品株式会社。
あ、もう変わったんですよね。
昔は
トンナッツフルーツ言ってたんですけどね、豊ナッツやったんですけども、あ、まあそこへ電話しまして、向こうの方に聞いたら、まあこういう使い方がええんちゃうかと教えていただきました。はい。
で、ね、
はい、
でまあそれを、はい、油で小さじ1杯で炒めました。
うん、おいおい。
はい、で、できるだけ焦げないように、
うん、
ちょっとこう色がつく程度ね、
注意しながら、
はい、注意しながら、
ちょっと黄色っぽい色になるぐらい、
そうそう、
はい、
はい、そうすると美味しいですね。
はい、
はい、次、ご飯をですね、
うん、
温かいご飯をバターにまぶします。
バターにまぶす、
バターを入れましてですね、まぶすんですよ、
うん、まぶす、
なんでこんなことするか言
った
ら、
うんうんうん、
やっぱり日本のお米はネチャネチャしてて、パラパラしてないと。
なるほど。
いうので、
うん、
バターか油でですね、
うんうん、
まぶした方がどういうのかな、お米同士がくっつきにくい、
うん、油でコーティングするような、
そうそうそうそう、
バターコーティングですね。
そうそう
そ
う、
それバターを溶かして、
溶かさないから
そのまま、
そのまま
もう米の中入れてぎゅーっとこう まぶすっていうのか、
はいはい、そう、手で揉んだらあかんけどね。
そうですか。いやいや、
しゃもじで切るように混ぜ
る。あ、ほな、まあ混ぜるっていうの
が混ぜる、
そんな感じやね、バターをね。
はい、
了解。はい、了解。温めれるんじゃなしに、バターの形のままをご飯の中入れて、
はい、
ぐゆんに、あ、手で揉まんと、
はいはい、
まあ、まぶすということか、
はい、そうですね、
こねるというかね、はい。
はい、で、次に、
うん、
まずですね、
はい、
中華鍋。
中華鍋。
使いまして、
はい、わかりました。
油大さじ1杯入れましてですね。
これはサラダオイルですね。
あ、そうそう。
はい、
うん、はい、まず、ご飯を。炒めます。
今バターでまぶした飯を炒める。
そうそうそう、はい、
はい。
ご飯を炒めまして、
うん、
で一旦取り出してください。
取り出すのはその中華鍋から、
そう
別のところ容器へ、はい、移すということですね。
了解、ね、
はい。はい、
でまた新しく、
うん、
今度野菜とかいろいろ炒めますので、
はい、
そこへ油大さじ1杯入れまして、
うん、
また中華鍋で、
うん、
炒めます。
もっぺん炒めるんです
か。もう一回炒める。
飯を。
飯は外へ
置いといて、了解、はい、具材を炒めるん
です、ね、
ごめんなさい、はい、ちょっと誤解してます。
で、まあ中華鍋の扱いですが、ともかく煙が出るぐらい
熱
くいつもしてください、
ね、なるほど、まあ、はい、最大のいわゆるガスの量の熱い、
はい、
まあ、そういっても家庭用ですからね、あまりむちゃくちゃ熱いできないのが残念ですけど、まあね、まあ、家庭用としては最高にしましょう、
はいはい、で、何言うたっけ、油大さじ1杯を炒めまし、
はい、
入れまして、
ええ、
で、キャベツ、
はい、
人参をまず炒めます、
うん、はいはい。
で、しんなりするまで炒めたら、
はい、
次に青ネギを加えて、
はい、
で、パッとひと混ぜしまして、その中に溶き卵を加えて炒めます。
2個でしたね、
はい、
卵
ね、
全卵ですね。
はい、そうそうそう、はい、はい、うん、で、もうすぐうまくこのコーティングしてるときは全然焦げないですよ。
おー、はい、なるほど、
はい、で、その次に、
はい、
そこの鍋に、
うん、
先ほど外へ取り出しましたご飯ですね、
はい、バターで、
はい、
はい、
そうです、炒め
つけた、
はい、
うん、つけて炒めた飯ですね、
そうそう、
はい、
うん、加えて、でまた炒めます、
はい、
で炒めたら、
うん、
次に、
うん、
モルディブフィッシュ
を入れて、はい、いよいよ出ました、
胡椒を、
はい、
塩、
はい、
で調味しまして、
お
ー、カシューナッツを加えて、
はい、
また炒め合わせます、
はい、
で最後に、
うん、
鍋肌にですね、
うん、
まあ、あればですから、
うん、
ぬくなむ大さじ1杯、
うん、まあ、醤油かぬくなむ、
はいはい、
ぬくなむですね、魚醤です、
流して、
はい、
なければ醤油、
なぜ鍋肌っていうのはその中華鍋の縁のところにザーッと流して、
流して
直接かけるんじゃなしに、そういう書き方の方が、まあ、プロっぽいし美味しいんちゃうかということですよね、はい、
でカカカと混ぜて、
はい、
終わりです、
わかりました、
はい、
で出来上がったのは、
ね、
まあ本当にね、話聞きながらも食べたかったんですけど、ちょっとまあ話を邪魔したらあかんところで遠慮してたの、もうちょっとこれ一遍、はい、 多少ちょっと冷めてきましたけども、はい、全然味落ちませんね、はい、うん、これもすごい本当にいいもんができたですね。
はい、で、何から話します
か。あ、どうぞ。いよいよ研究
がしちゃったことあると思います。なんですけども、
まあこの大きな要素になってますね。
はいはい、
大事。スリランカの、まあ、高級っていうかカレー料理とかにはもうこれを入れるとはもう一挙にブッとあのそうそうそうブレードが上がるんですけども、ね、はい、なかなか普通のレストランでは高いから入れてくれません。
そうらしいね。
うん、あの聞いたらってこんなしてそんな高いもんっていう感じでね、うん、国さんが言ってましたけど。
もともとだけど、まあ日本のね、うんうん、あれからしたらすごい、あの値打ちからしたらなんていうか安かったね。
そう、まあまあ、そういう意味ではね、まあ、ね、あの日本との格差でしょ、それがね、はい、
外国値段やからもっとほんまに安いよね、うん、食料品は、
うん、そうですね、
まあ、税金も取れへんし、
ほんまに暮らしやすいですよね。国立大学は全部ただ言ってましたしね。
あ、そうそうそう、
授業料がね、
あ、まあ、あ
の、
ね、
なかなかのもんですよね、うん、あの確かに、まあ、多少それは何ちゅうんですか、まあ、あの遅れてるという言い方がなんですけども、うんうん、違うところもあるかにしても生活という意味でもこの国はもう日本よりも相当上のところをね、
そうそう、
皆さん体験してはるなっていう感じがしました。
食料品はね、税金ないもんね。
ないだ
ろ、入ってない、
はい、ね、安倍さんに聞いてもらいたい話です、ね、
安倍さん
急に安倍さんの話が出ました。これはもう置いておきまして、
はい、
はい、行きましょう。
で、このモロデブ風習ですけども、
うんうん、
カツオです。
カツオ、
カツオね、
はい、
でなんか一説によればあのスマガツオっていうカツオも使ってるらしいんですけども、
うん、
はいはい、
うんうん、
ただあのちょっと一つこ、ま、あのなんかスリランカで売ってるもので、
うん、
カツオ以外のなんかモルディブフィッシュもあるらしくて、う
ん、モルディブフィッシュと称してるもの、
称してるスーパーで買ったやつがね、うん、全然まずかった、
うん、あれはね、まあ、あのそんなに、まあ、買える、普通の庶民の人が買える値段やったんですけども、あれとこの我々が市場の奥の方で、ブワイソンの兄ちゃん2人やってた店のこのモルジブ節とも全然違いますね。
全然違うね。
もっとこれ高いのがあるかもしれませんね。いいやつがモルジブ節、
ね。
もっと、
う
ん、モルジブフィッシュの売ってる店は残念ながら一軒しか専門店行ける時間がなかったんですよね。あれ数軒あの辺りの専門店歩いて探したらですね、うん、これはもっと主力の一辺のようなものが買えたんちゃうかと思いますね。
なんかね、通販でね、日本で買えるんやって。
はい、いや、それはあきません。
でもすっごい高い。
うん、まあ、多分、まあ、うん、あの、買ったことないし、うん、けども、あんまりこれほどは美味しくないと思います。
ね、だから怪しいね。
多分ですよ、これ。
そして、うん、まあ、モルジブで取れたもの、
うん、
で、カツオだけを使ったものっていうのは、やっぱり、
はい、
モルジブしか売ってない。
うん、モルジブで作ったやつを、
全
量スリランカに輸出するんですよ。モルジブの人は食べないんですよ。
え、食べない。
ドムモルの人はこのモルジブシスの方は全然食べない。
え、なんで。
もう単にそのいわゆる自分の輸出品として自分のところの近くでカツオが取れて一本釣りで釣るらしいんですけども、今回モルジブ行けなかったこともちょっと残念でした ね。向こう行って実際にカツオ船に乗ってみたかったんです。その余裕はなかったではですよね。でモルジブの人は昔から大昔から、このモルジブシスというかシンハラ語で覚えてますか、名前。
あ、あのね、ウンパラカタ、
ウンパラカダですね、うん。そう言うんですけど、これウンパラカダ。モルジブも僕、向こうで聞いたんです、忘れましたんですけども。
はい、
まあ、だからそれはモルジブは作るだけは作って、もう全部を、あの、インドを経由せずに、
うん、
直接スリランカへ輸出していると。
あ、なるほど。
そういうような特殊な商品なんですよね。
あ、なるほど。
うんうん。で、モルジブの人はだからこんなんどこがうまいやろって言うてるらしいです。向こう行かせた本によるとですよ。うん、
そ
うい う
よね、
うん。これはやっぱりね、うん、それとまあ、ある人は、まあ、かつお節の権威の人の本とかを読みますと、日本のかつお節のおそらく先祖というか、
うん、
源流みたいなものは、あの辺りとかメラネシアの辺りとか、そういうところで作られた、こういうものと違うかと言うてますね。
うんうん、
我々日本人は、かつお節はもう日本独特の調味料だということで、お知らせできましたり、そう言うてましたけども、うん、やっぱり元はやっぱりどっかにあるんですよね、
そうそうそうそう、
こんな格好で。まあ、これは証明はできてませんけどね、うんうん、僕自身の中では。
なんかね、はい、オラカっていうあの植物があるんですけどもね。
はい、
香辛料っていうか葉っぱみたいなもんですけど、
うんうんうん、
タマリンドとかね、そういう植物の果肉と一緒に魚肉を食塩水で煮た後に燻煙するらしい、
うんうん、ああ、なるほどね、
はい、
うん、そう
だから燻煙は日本のその鰹節と一緒なんですけど、
うん、ここまではね
カビ付けがされていない
そうですね
らしいですけども、
まあ、向こうあったかいからかなんか知りませんけども、
そうや、ね、
あるいはまあああいうモルジブとかメラネシアからずっと伝わってくる最初に、まあ、中国とかどっかでカビ付けの あれが出たのか、あるいは日本でそれは思いついたのか、カビ付けがない以外は ほとんど日本のカツオ節と一緒やと言いますね、うんうんうん、ただその燻製の使う木とかそんなんはですね、日本の木とは違いますからね、ちょっと匂いが違うかやと思うんですけども、
木って何、
燻製に使う木やんか、
燻製に使う木ね、
桜とかそういう木は向こうにないから、
そこが違うわね、
うん、だからね、向こうのモルジブでも日本人がね、うん、日本向けのカツオ節作ってるんですよ、向こうのその技術があるし、カツオをたくさん取れるから、
カツオが、ね、
その時はその燻製にするための木を日本から輸入してね、
そうな、
それでまあ高くなるんですよ、運送費とか木なんて重いもんですからね、うん、そんな話も聞きました。ただ今あのこれ見ておりますと、もうほとんど日本の鰹節と同じような、
ね、
うん、これちょっと茶碗叩いてみましょうか、どんな音がするのかね、この音する僕の紅茶だ今叩いてるんですけど、この硬さ、
うん、
なんかこれね、鰹節のあのあれで楽器作ったりしてね演奏してる人もありますけども、まああの両方合わせてもこんな音がすると思いますよ ね、優秀なもんですよ、
優秀なもんですね、
はいはいはい、
本当に
それをまあ
これを使った。
これをまあ、はい、鰹節削りで、久しぶりにこの味粒の鰹節削りで削ってやりました。
ね、カレーにもあの入れて。
カレーにはもう最高。うん、
はい、
野菜炒めにも最高。
そうですね、
もうこれを入れると、はい、一気に、まあ、ココナッツもそうですけども、スリランカ料理の真髄というか、スリランカの味が出ますね。
はい。で、もう一つですね、
うん、
カシューナッツ。
カシューナッツ。これはすごい。これはすごい。
ですね、今まであんまり注目してなかったんですけども。はいはい、
目覚めました。はい。
このカシューナッツっていう
のは、カシューナッツは僕は塗料としてしか意識してなかったんですよ。
カシュー塗料ね、
はい、
そうそうそう。
漆の代わりになるね。
そうそうそう、
こんなうまい実がね、
うん、美味しいですね。
取れるんですね。はい、
で、あのちょっと漆かやから、
はい、
あの全く生っていうか向こう現地でよ、
うんうん、
現地で生をすぐ食べたら、
うん、
口の中が荒れたりとか、
漆もある。
したりとかする人があるらしいんです
けども。まあ漆でもね、負ける人は負けない人はありますからね。はい、
そうです
ね、まあほとんど負けますけどあれは。はい、
で、まああるあの言ったんですね、カシューナッツというのは。
うんうん、
一旦あのインドへ全部入れて、
らしいね、
らしいですね、
スリランカでできたやつも周りの国でできたやつも、うん、インドへ入れて加工して、そこから出るという証券というか、アラブの人が多分作ったものだと思いますけども、うん、アラビア商品の、まあ、一つのルートができてるみたいですね、
はい、だから殻をね、
はい、
カシューナッツの殻っていうのがめっちゃ硬くって、
らしい、ね、
ものすごいらしいですよ。
これも向こうで見てくるべきやったね、スリランカで。いや、カシューの木をや。
木をね、
あ、抜けた、これは今回。もっぺん行かなか、はい、うん、はい。
で、あの、インドでなんか殻を、あの、
潰す。
潰して、
うん、
その潰すときに、
うん、
あの、加熱をするらしいですね。で、加熱をして、潰してるんやけども、
うん、
まあ、いろんなとこでやってるもんやから、
はいはい、
必ず全て加熱してることが分からん。あ、
そのまま、
いうに、
ま
あまあ、ナッツ会社が言うてました。
あ、いわゆるあんたの電話した。
サンダーナッツ。
あの、ね、神戸のね、ナッツ会社さんが教えてくれたんですけども、うん、はい。
だから、あの、うん、まあ、そういう意味で一旦日本へですね、
うん、入ったやつも
から、うん、あのもう一回加工して、
うん、
出してます。
なるほど、この会社の、まあ、安心やということですよね。
そうそうそう、
まあ、皆さんもそんなことがあるので、
う
ん、まあ、生では食べる前にちょっと加熱するとかね、そういうことしはった方が安心かも分かりませんね。
で、まあ、それもあるし、あの、
はい、
甘くなるっていう、
甘くなる、
はい、
加熱すると甘くなる、はい、はい、了解。
で、カシューナッツというのは、まあ、うん、アーモンドよりも脂肪は少ないらしいんですけども、
うんうん、
ビタミン E とかですね、
うん、
B1 とかね、
非常に
あのボケ防止、老化防止
とか、ね、何やねんそれ、いやねんそれ、はいはい、
銅とかも、
なるほど、
マンガンとか、
あ、もうそれ金属まであるんだよね、
いろんないいものを含んでるらしくって、
う
ん、
なるほど、
はい
はい、
なかなかいいナッツみたいですね、
はい、まあ、それほんの資料ですね、
はいはい、はい、ほんの資料です、
わかりました、
はい、そういうとこですね、
わかりました、
はい、はい、
まあ、なんせ、まあ、そういうような我々の考えた理論とか、
はい、
まあ、理屈はあるんですけど、そんなことをもう置いといて、
はい、
とりあえず、まあ、うまいですこれは美味しい、
はい、
ぜひとも皆さんね、まあ、全部材料揃わなくてもいいですから、いっぺん挑戦してもらいましてですね、私たち JOBBB 式の、まあ、よっちゃん式のスリランカ式チャーハンを味わっていただきたいですね。
はい、そうですね。
これがまあ、もう第一番の望みでございます。
はい、
それとまた、スリランカ独特のモルジブフィッシュやとか、
はい、
カシューナッツとか、まあ、この、なぜこんなたくさん、どんな料理でもキャベツが入ってるとか、人参があるとか、まあ、そんなこともこれからまた話していきますけども、味わっていってですね、スリランカを まあ、理解してほしいですね。
モルディブ風しかなければ、カツオ節。
あ、そうそう。
言うたかな。
同じことです。はい、あ、言うたか言わんか忘れましたね。
はい、も
う
面白いですね。
分かってあると思いますけど、ね。
入れてね。
そうですね。
こういう使い方、カツオ節の使い方もあるということで。
面白いですわ。
なかなか勉強になりました。
だしだけと違うて、カツオ節そのものをね、うん、そのまま全部食べてしまうという、削ったやつをね。
面白いね。
はい、もちろん猫飯みたいして、うん、熱いご飯にカツオ節削ったの入れて、醤油パッとかけて食べるのは、これはもう最高ですけど、うんうん、中には卵を入れる人もあったりしてね。うん、そういう食べ方もあるんですけども、スリランカでもこんな面白い食材が見つけられたっていうことも大発見でございました。うんうん、はい、はい、まあもちろんもう点数云々の範囲を超えた、もうまあ自分で言うもなんですけども、ちょっとこれはもう完全に、お店で出せる味をしていると僕は確信しておりますけども、そんなをまあごちそうになりました。ありがとうございました。はい、てっぺさん何かご意見ありますか？ない。
え？動画。
あ、動画言いましたね。何回も言ってますね。2回ぐらい言いました。音声入れておきましょう。はい。てっぺが頑張って動画もなるべく早く、出すということを言っておりますので、はい、ラジオだけでちょっとどうやろうなという方がありましたら、動画を見てもらいたいと思います。はい、まあ、その他、スリランカのこととか、なんやかや、まあ、日常の JOBB の記事に関係することも、動画でたくさん出ておりますのでですね、その辺も鑑賞していただきますと嬉しいです。以上でございました。
はい、
よっちゃん、てっぺい君、お疲れ様でした。ありがとうございました。
この後は、大阪玉造り、玉造り稲荷神社界隈ボラボラの一でお楽しみください。大阪玉造り、玉造り稲荷神社界隈ボラボラでございます。ボラボラふみおくんです。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、久しぶりの玉造りボラボラでございます。
ですね。まあ、1ヶ月ぐらいちょっと行ってなかったかね。
そうみたいですね。
うん、ね
前回1月20日に取材行ってました。
そうでした、そうでした。はい。そんなんで、まあ、この番組としてはいつも言うてますように、まあ、海外の取材も大事にせないかんし、
そうですね。
同時にやっぱり僕らやっぱ大阪の放送局であるということで、大阪市内とかですね、この界隈をできたらまあ毎回1回は入れたいなというような目標でやってるんですけどなかなか行ってませんね、はい、そういう意味でまあ今年は、玉造り環状線玉造りの駅を中心に、そのあたりからまあ派生してあの辺りを歩こうかいなというのは、うん、まあ大きな一つ目標ですもんね。
前回はね日の出通り商店街を3回にわたって、
うんうん
歩きまして、
はい、
で今回ブラブラする場所はその三部作の一番最後の方でちょっとブラッと寄ったところ
を、ね、
まあフューチャーするというか特集するんですよね。
そうでしたね。まあ大きく言うと、玉造りのあたりは東谷の玉造りとで天王寺の玉造りと中央区の玉造りと三つの区に分かれた玉造りがあるんですけども。今日は主にその、玉造りの環状線ね、駅の北側の方に広がる中央区の玉造り。まあ、僕ら勝手に、僕は自分勝手に北部玉造り言うてるんですけども、もうちょっと行ったら森の宮になるんですけども、そのあたりのところの、まあ、住宅地とか、
うん
学校とか神社のあたり、まあ、大阪の典型的ななんか一つの市民生活があるような感じがするんですけども。
あ、そうですか。
うん。その辺のところを、まあ、ボラボラすることによりまして、まあ、全体の大阪の雰囲気も差し知られるんちゃうかいなということでございますね。我々はまあ大阪の放送局で大阪テイストでやってるとは言いながら、まあこの放送局のあるところは大阪府の北部にあってですね、
うん、
どっちかというとドロドロドって言うと変な言い方やけども、大阪らしさはちょっと抜けたような部分におるわけですよね、
うん、
まあそんなんで、まあ月に1回2回ぐらい向こう大阪の方へ市内入っていきますといろいろびっくりすることもたくさんございます。この2016年の2月の6日の日曜日というのもふと思いついて
今日天気や
から
3月ですね、
あ3月ね、あ3月でした、2月書いてました、
3月の6日の日曜日にふみおくんがこの玉造りの取材に行ったんですよね。
そうですそうですね、天気もちょっと良かったしあったかいので、久しぶりにちょっと、春めいた大阪市内へ行きたいなという気も起こってきましたし、
はい
まあ、それとスリランカの取材がずっと続いてました中で、うん、やっぱり今も先ほども言いましたように、大阪の、まあ、市民の息吹みたいなものも感じたかったということで、10時11分に千里中央を出まして、
はい
我が放送局のあるところですけども、それで新大阪ですよね、
はい、
これはまあ全国的に有名な駅やから新大阪って大体知ってはると思うんですけども、新幹線のまあ主に発着する駅なんですけども、うんね、ここまで行ってでここで、 いつもの通りですね、JR に乗り換えました、
はい、
で大阪駅まで行きました。
あ、どうでしたか。
はい、まあこの辺りはですね、あの意外とね、新大阪からこれね、はい、大阪駅の間、これ15番と16番でしたかね、
はいはい、
ホームでこれ行くんですけども、どの電車もね、うん、割とまあそんなに混んでなかったですね、この当日はね。
日曜日、
日曜日、不思議でしたですね、うん、はい、まあそれと面白かったのは、ここで今まで聞かなかったアナウンスを聞きました、
はい、
というのは15番線と16番線、新大阪にの、まあ、これ大阪方面行く電車ですけども、これ2つの、はい、まあ、あのホームがあるわけですよね。両方とも大阪へ行くんですけども、はい、
うん、
中には三大行きとかね、姫路行きとかね、いろんなその電車が来るわけですよ。
だから目的地というか終着地がそれぞれあるんですよね。
そうそうそう、それ大阪方面はここに行くんですよね、
うんうん、
ところがやっぱり海外の方とか旅行者の方にしてみたら、新大阪降りて、
うん、
俺は大阪駅へ行きたいんやと、
うん、
でどの電車が大阪駅に行くのかということをねやっぱりこれ当然のことやけども、わからないわけですよ。
分かる分かる。
今までね、そういうアナウンサーがなかったのが、
はい、
まあ、最近 JR さんも気づかはったんか知りませんけども、何回か僕も待ってるだけでも2回ぐらいね、
うん、
この15と16のホームから出たのはですね、どの電車も大阪駅へ着きますと、
あ、
いうことを言わはって、あ、
はいはい、
なるほど、まあ観光というかやっぱり親切というかね、こういうことかいなと思ってね、
まあ、今までやってなかったんだ、
あ、
不思議なぐらい、これ何を考えてるんでしょうかね、
うん、まあまあそういうような取り方もあるけど、逆に言うたらそれにはですね、気付いてやるようにならはったというのはね、はい、
まあ、どんだけその使用者の立場に立ってないかっていうのはよくわかりますよ ね、うんうんうん、
ね、まあ、
やってたんかな。
いや、僕は聞いたことなかったですから、多分やってなかった、
うん、僕もね、いまだに、まあ、そんなに大阪のこと詳しくないんで、うん、この15、16っていうのが、
うん、
どっち大阪行くんやったかなってちょっと考えるんですけど、
うん、
まあ、なんとなく地理分かってたら、うん、あ、そうか、三田の方行くんやったら両方とも大阪かみたいなことで分かるんですよ。
まあね、大阪までの分岐線もないし、一応ね、
そうそうそうそう、
まあ大阪は大阪の一番の駅ですから、
よく聞かれますよ、僕
泊まるんですよ、
ここで、
あ、そう、
海外からの観光客、どっちが大阪行くんですかって。
なるほど、
いや、どっちも行きますよ。
なるほどなるほど。それをまあ僕聞いてですね、あ、まあ、これはまあええことしたな、
まあまあ、それは前進は前進ですよね、うんうん、いい前進やと思います。
ぜひ、まあ、ね、我々のラジオでもそのことを報告してあげるべきかと思いました、う
ん、ですね、
はい、10時42分に大阪へ、はい、駅へ着きまして、
はい、
でここから環状線に入りますね、
はい、
10時45分にですね、これ、まあ、大阪発のですね、環状線に乗りました、はい、
うん、
これがですね、京橋まででの終点の電車やったんですよね、うんうん、関空の方からやって大和路快速中ですか、
はいはい、あります
ね、あれがあって、ね、あれも天王寺まで行かないんですよね、はいはい、京橋が終着なんですよね、
うん、
で僕も分かってたんですけど、それに乗りましたら、
はい、
やっぱり車内が割と空いておりましてですね、
あ、
まあ、なんかほんでまたこれで僕は椅子の、
はい、
JR さんの椅子のことが気になって、
お、
環状線の行く椅子をですね、窓から眺めてたら、やっぱり環状線はレールと並行した椅子のね、はい、配置で、レールと直行にはなってないですね。
ホームの椅子のことですよね。
ホームの椅子
です。ベンチのことですよね。
安倍さんのご指摘、はい、安倍さん言って急に言うとこなんですけど、うちの
中心。僕らの安倍さんですよね。
我々のね、偉いさんという。
役職はついてないと思います。
役職で、安倍さんで。もう、まあ、それでちょっと見たらですね、
はい、
環状線は、いわゆる中レールとですね、平行のタイプになっておりました。
あれですね、お酒飲む人がこう、
ふーっと行ってね、
いかんようにするっていうので、今ちょっと、いろいろベンチの位置変えてるんですよね。
変えてます、変えてます。
まあ、ただ、こちらはまだ変わってなかった。
変わってなかった。あるいは、ここは変えないのか。
うん、
その辺はちょっと僕はインタビューしてませんので分かりませんが、うん、まあ、そんなんで天満とか桜の宮とかですね、
はい、
そんなをこうずっと、まあ、着きながら行きながら京橋へ着きましたですね、はい、終点で、
はい、
ここで、まあ、乗ってる人がザッと降りはって、その中で中国人の男性3人がいたってね、
はい、
面白いですね。あの人らはもう本当この頃カメラなんかで機材持ってはってね、もう大きなちょっとズームのついたイオスのもうフルサイズのカメラなんか持ってる人があって、
うん、
その人らが注目しはったのがですね、この京橋の駅にあった、
はい、
ホームの中にある散髪屋さんがね、
あ、
QB っていうんですが、
はいはいはい、
あれを珍しがってね、
うん、
これ何やろうって言ってはって、まあ、ひょっとしたらこの人らの住んであれんエリアか、
はい、
あるいは中国にはそういうホームの中にこんな散髪屋さんがね、営業してはることがないんかいなと思いましたけど、僕も中国はほとんどできないもんやから、なんでそんな珍しがってはるんかというようなことは分からなかったんですけど、
まあ、名前とかが面白かったの
かもしれませんね。すごく興味持ってはりました。男の人3人やったけどね、まあいろいろやっぱり 僕らもとんでもないものに旅行に興味持つんですけど、はい、面白いなと思いました、
はい、
でそれでここで終点になった、電車をの次の電車を待っておりましたら、これがまたですね、はい、ザーッと入ってきましたのが、
はい、
あのトレインアートというんですか、
ああ
やっぱりあのもうだいぶ経ってですね、皆さんも慣れてきはったですけども、
はい、
やっぱり旅行者の人はびっくりしはるんですよね。
電車の車体に
全員が
ペイントしてるんですよね。
ペイントチューンが貼ってるんですよ、あれね、あラッピングですよ。
なるほど、なるほど。板車とかによくあるや
つだね。板車、大板車ですよ、大板車ですよね。でこのラッピングをしておりましてですね、はい、これが面白かったですよね。
今僕写真ちょっと見させてもらってますけど、
そうですか、
はい、動物の、
うん、これ
ラッピングの、ね、車両もありますね、
うん、なんか8人のアーティストの方が、
はいはい、
僕のまあメモによりますとですね、
はい、
まあ、おのおの大阪の名所を、
はい、
ラッピングした電車がですね、まあ、それに、走ってるということで、
なるほど、
まあ、ド派手っていうんですか、
面白いですねこれ
ね、なかなか、顔なんかは、まあ、おじゃおじゃ言うならば あんまり好きな絵ではないんですけども、はい、まあそれなりになんかなんとらしにこう
沖縄のこれは三味線っていうんですか、三線っていうんですか、
三線でしょ、大食でしょうね、
はい、まあ、シーサーの絵とかね、そんなんもラッピングしてますね、まあ、
環状線の走る大阪名所みたいな
ものですね、これいいじゃないですか、
あのもう車両全体にバーッと、まあ、なんちゅうんですか、やってるところが面白いです
、こういうのはね、やっぱどんどんやってほしいですよね、はい、
そうです、そうです、
楽しいですもん、
そうですね、でまあ、特にあのここはあの USJ もありますしね、
はいはい、
そうですね、そういう雰囲気があって、うん、それで面白かったのはね、
うん、
あのこれがですね、どういうんですか、なんでこうやったかということがね、
あ、その ラッピング電車、
ラッピング電車の中に書いてあったんですよ、
はいはい、
で今まで僕見たこともなかったし、
はい、
割と皆さんも見てはれへんのちゃうかいなと思って、写真にも撮ってあるメモにもしてきたんですけど、ちょっと一遍ちょっと時間かかりますけどやってみますとですね、
はい、
トレインプラスアートと書いてあったんです、社内のポスターに何枚か貼ってました、
うん、
で8名のアーティストがそれぞれのテーマに合わせて大阪の魅力を描いたラッピングトレインですと、新しいところだけが魅力じゃないと、古いところだけが魅力じゃない、いろいろ混ざり合って、ここが大阪環状線であると、環状線のまあ規定をしてるわけですよね、なかなかまあちゃんとできてました。でまるで大阪名物粉もんみたいにいろんな味がすると、でももっといろんな味がするのがここにいる人であると、まあ、この辺がちょっと何でるわからんのかあったんですけども
からんな
これ俺らもそういうもんになるんかいな思ったんですけどね、
ここっていうのがその電車のこと
で、うん、電車のことなのかホームなのかね、
環状線のことなのか、
う
んうん、アーティストのことなのか、
そうそうそう、まあ、
それはもういいんじゃないですか、
まあだからこれはまあまあ C みたいなもんやしね、うん、コピーってこんなもんですもんね、うだうだ文句つけることはないと、まあそういう雰囲気やということですね、はい、面白かったり不思議だったり、や優しかったり温かかったりと、街も人も全部がパワースポットですと、
パワースポットで出てきました、
環状線のあの辺りをパワースポットというね、うん、ちょっとまあ神社参りみたいな元気がある電車と元気が出る電車ということにまあ規定してるみたいな感じですね、これ、まあ、JR さんも当然認めてはるっていうのが貼ってはるんですから、元気になりたきゃ環状線に乗っておいでよと書いてあるんですけど、これもどこおいでやわからないんですけど、要はまあそういう雰囲気ですよ、
はいはい、
いつでもどこでもパワーがもらえると書いてました、パワースポットなんやなと思ってね、環状線おもろい、まあ、ああいう異国電車っていうか、まあ、交通機関を一つ神社のようなですね、
うん、
そういう捉え方をしてるっていうのはちょっとこれね面白いなと思いましたね、うん、まあ、
前面が広告の電車とかよう見ますけど、まあ、あれもある意味そのこのラッピング電車ですよ ね、
うん、そうですね、
まあ、ただあれやとどうしてもそのなんか商売気が出てくるんで、
そうですそうです、
僕あんま好きはないんですけど、こういう、まあ別に特に商売気ない、
ないないない、
大阪全体のことを考えてる、まあ電車っていうのはいいですよね。
で、大阪市内をもうしょっちゅうぐるぐるぐる内回りと外回りとね、飽きもせずこう流れてる、まあ大動脈みたいなのじゃないですか。
そうそうそう。
で、そういうところをまあパワースポットに捉えてね、中に乗ることによって、なんかぐるぐる振り回されながらですね、まあ周りの雰囲気も面白いし、車内の人もおもろいと、
飽
きそうかいた方がよかったと思うんですけども、まあ、ホームレスさんからいろんな人も乗ってますもんね、
うん、
まあ、そういうような意味で捉えてるというのをちょっとまあね、JR さんのその捉え方みたいなものがですね面白くなったなということ で、
そうですね、
環状線からですねつながれた笑顔と、まあそれ広がる幸せとか大阪パワーループ出発進行というようなちょっと呪文っぽいね、そういうちょっと意味のわからんような柔らかい文章でしたから、うん、そんなもんのもとにああいうようなド派手な、うん、何かこう血液を振りまいてるような感じのぐるぐる回る電車が大動脈のような格好で回ってるというような、まあ、あの コンセプトとしてはよく分かりましたし、で実際見てましてもあの電車面白くてね、
うん、
僕今度は勝手に、まあ、写真を、まあ撮ってたんですけども、まあ、あのシャッタースピードを遅してね、
うん、
あれがこうスーッと流れていくような感じでホームを、まあ、通過していくような写真を何枚か撮ったんですけど、結構楽しかったですよね、
うん、
なんか大きな竜がこうバーバーとこう泳いでるような感じがするような感じでですね、うん、まあ面白いなと思いました。
いいですねこれ、
はい、まあ、あのそれがラッピングトレインですね。
これぜひ全車両みたいですね。
あ、そうですね、
僕もあったらこの電車に出会ったら写真撮っておきます、
うん、はい、面白いですね。僕見たのが、まあ、あのよう分かったのが動物園とか私立博物美術館のね、
はい、
イメージのがよう分かりましたけども、今あのてっぺが言うてくれたように
バルみたいなのもあるね。
そうですね、
みんながワインとか
グラス持って、
そうそうそうそ
う、あるいはね、どっかの
ゴーヤチャンプルみたいなのもあります
し、そうそうそう、大阪城も出てくるし、
そうです、ね、
大阪城の広場で
焼肉もあります
ね。焼肉もありますね。これ鶴橋でしょうね、はい、まあそういう意味で見てみたらあれ結構環状線っていろんなところがね、日本中の名物とか、まあ、世界の面白いところが出てるんやなというような感じがしました、
はい、いいですね、これ、
はい。で、玉造りにおりました。いつもの通り到着でございました。11時3分でございましたね。
約1時間ですね。
あ、そうでしたね。
11時3分。
10時11分に船中を出まして、
はい、
11時3分に玉造りでしたね。
まあ、1時間弱ですかね。
もうちょっと、だから、あの、なんちゅうか、早く行く方法もあったと思いますけども、途中一遍、
今日は
終点のやつでね、ここで5、6分やっぱりちょっと待ちましたんでですね、まあ、結構、ここから早いな、というようなね、
そうね、
感じがしました。
うん、
さあ、それで、つきましてですね、で、いつもの通り、玉造りの、まあ、駅、この頃環状線の駅には、いろいろその駅の象徴になるような大きな、まあ、駅名板があるんですけども、マガラマですよね。これが、まあ、正論で美味しかったカシューナッツに出ましてね、
似てる似てる、
面白いですよ。カシューナッツもまさに長玉、まがだまですよね。それと、まあ、稲穂の感じとして、まあ、駅やな、おもろい駅やな、ということやったんですよね。で、それで、いつもの通り、北口の方へ出ようかいなと思って行ったんですけども、
はい、
面白かったですね。この玉造りの駅にこんな、なんか、告知板があると知らなかったんですけど、ふっと見たら、切符は3枚まで投入できると書いてましたね。これ何のことかいなと思って、ようわからないんですけどね。
なんか割引券とかですか？
何やろね、これ3枚
あるんかな、クーポン券みたいなあるんかな。
大きく書いてましたんでね。
一気に3枚通して3人連続で行けるってことかな。
これ何のためにそんなのするのかってこともちょっとわからない
んですけど。まあ、だから例えば子供2人連れて親1人とかやったらとか、まあ、そういうことも考えられますよね。
かもわかりませんね。いろいろ駅の中も見ればおもろいものがいっぱいありますね。
面白いと思いますよ。
はい、JR の大阪鉄道病院のね、大きな宣伝があったり、
あの天王寺駅のとこに
あるやつですよね。評判のいい病院ですけど、はい、そんなんがあったり、でまた例の僕のいつもやってますお手洗いの点検をやりました、ね、
どうでしたか今回は。
綺麗でしたね。
あ、そうですか。
ちょうど僕やってる時に、
はい、
お父さんがね、掃除の方が来はりましてね、
はい、
びっくりしました。入り口のところで挨拶しはって、ま、しはってね、
はいはい、
これからトイレの清掃させていただきます、皆様ご迷惑をおかけしますと言ってですね丁寧にはってここまでやってもらうと、ちょっとなんかこっちも、まあ、僕証明しながらご飯ですって言うてしもたんですけども、
うん、
まあ、そういうようなとこでちゃんと入り口に班があって何時何分に掃除したかというようなね、そんなんがあったりしました。
ああの、ね、いろんなとこありますね。
いろんなとこあります。
駅だけじゃなくて、
あ、ね、そうですね、
空港のトイレとかにも
あります
よね。 あとコンビニのトイレとかも要はありますよ。
そうですね。でちょうどその時に僕と青空さんが、
はい、
スレッションしてましてね、
はい、
青空さんもありがとうというようなこと言ってはってました。あ、この人もこの話聞いてはったんだなと思っちゃうのね。まあそんなちょっと嬉しかったりしたんですけども、でもっと面白かったのは、
はい、
これも気づかなかったんですけども、皆さんもまあ気づけてほしいんですけども、あのトイレの中にモップとかですね、
はい、
バケツを入れておく道具入れがあるじゃないですか、
はい、
ね、そこ写真多分てっぺく見てるのが出てくると思います。
あれですね、まあ、大便器の並びの一番壁側によくあるやつですよね、うん、
まあ、よくあるやつですね。
たまに僕はこう間違えて入ってしまうんです
けど。ああ、そうですか。
だから扉開かへんなって
。なるほどなるほど。その、まあ、そういうのお父さんもそこを、まあ、最初に開けはったんですけど、
はい、
その時にそのモップとバケツがですね、なんと洒落たデザインでね、
う
ん、タイル化されてるんですよね。
なるほど。
これも、まあ、
ここはその部屋ですよっていうのが分かるようになってるんですね。
もう一目で分かるようにそのデザインがね、
はい、
まあ、非常に洒落てるんですよね。モップもバケツもね、
そうやね、
ちゃんとしたデザイナーの方がこれデザインしはって、
しかも
わざわざ焼き物にしてね、タイルの中に溶け込むような感じでね、
はい、
やるということはやっぱり 本気で、まあ、トイレを考えとんやな、というような、
ね。まあ、それはそうでしょ。これシール貼るだけじゃないですからね。
うん、シール貼ったり、なんか手書きやなしに、うん、もうなんか焼き物になってるというのがね。
立体的やから。
面白かったですよ。
ちょっと光ってますね。
そう、光ってます。色もなかなかいいでしょ。
落ち着いた色
で。真っ黒でもなしね。そうそう、グレーでもなし、
ね。これ多分ね、見やすいなと思う。この色。うん、その、目悪い人でも見えるようになってるんちゃうかな。
まあ、てっぺんみたいに中開ける人は少ないかもわからんけども、うん、まあ、そういうのがちょっとあることによって、余計にまあ、シャレ気が出たというかね。で、いつも北口のその3枚、投入できるって3枚も入れたことないんですけども、不思議だなと思いながら、思ったら、もう一つこう、南口っていうのがあったんですよ。
ああ、玉造駅
に。玉造駅に。これちょっとね、もう何回か10回くらい行ってるのに、うん、北の方ばっかり行ってたな思って、悪いことしたな思って、やっぱり南口も行かなあかんかいなと思いまして
ですね。やっぱりあれですね、北口の方があの、長堀通りに面してるから、みんなそっちの方行きたがるんですよ、ね。
そうですね。で、南口の方はね、出たところの最初、もう入り口がね、はい、もう改札口と直結したような金商ストアというね、スーパーになってるんですよね。
なるほど。
まあこれ、近鉄系の多分スーパーやと思いますけども、そんなんがなって、はい、そこのための出口みたいなね、感じも
ちょっとしました。ということは、まあ地元の方で、通勤に使っている人が、
そういうことですね。
南側行くんかもしれないですね。
そういうことですね。だから、南方から来た人がわざわざ北まで行くんじゃなしに、はい、まあスーパーも買い物もできるし、ただしここおもろいのはですね、うん、この南口の方はですね、はい、これいわゆる切符というか、自動改札しかできない、出られないんです。
ああ。
普通のその切符をこう入れるところはないんですよ、ね。
だから3枚入れられへんわけ
や。3枚も入れられない。1枚も入れられない。上からパンと置いてですね、はいはい、シャッと出るだけの門になってました。IC 専用と書いてましたですね。
は
い、
あ、なるほど。
で、ここで、まあ、初めてまたこれも見たんですけども、はい、IC 専用と書いてまして、そこで、まあ、こんなもん別にね、見んでもいいのに、僕、病にそういうところが、ちょっとまあ、なんか病気なんかもしれません、うん、目につくんですけども、うん、こういうことが書いてあったんですよ。うん、最近、朝夕時間帯に自動改札機を不正に出場しているとの情報があると書いてました。
は
あ、出場中です、あれ、赤出ることをね。出場だ、僕、なんか野球が、選手がどっか行くとかね、出る場と書いてあった。
同じ字ですね。
同じ字で、不正にはこう取り抜けることをね、出場というらしいんですけど、うん、まあ、
鉄道用語ですか？
これ何用語か、ね、法律用語かと思ったんですけども、最近朝夕時間、隊に自動改札機を不正に出場しているとの情報がありと書いてあった、はい、おもろいかって書いてあるんですよ、情報がありと、うん、で調査中ですと、そういうちょっとね、新聞の書き出しみたいなね、おもろい書き方で、
これどういうことでしょうか、なんか飛び越えてるってことですかね、ここ
もうちょっと見てください、まあ、読んでましょうね、はい、不正行為は正しく利用されているお客様からの信用を損ないますって書いてある、
誰の信用ですかこれ、
これも面白いでしょ要はね、JR さんがね、はい、損するっていうかね、金取れへんから儲からへんというか、まあ適当にちゃんとその乗ったら払えということを言いたいのに、それをなんか遠回しにですね、不正行為は正しく利用されているお客様からの信用を損ないますとか、
要するに JR 側の信用がなくなるってことでしょこれ、ただなんか不思議な言い回しですね、
この言い方もね、先ほどの詩とよく似てるんですよね。まあ、あの詩はね、あらいいじゃないですか、あら雰囲気やから。じゃこれやっぱりちゃんとした看板にね、こういうようなことを書かれるとね。
ちょっと出場っていうのも分からんし。
まあ、出場はいいですよ。それはまあいいですけどね、他のお客様からの信用を損ないました
ね。要するにその、出場してる人の信用がなくなるってことですか
いや、分からんね、それが。
ね。
お客さん。
だから見られてるから、あなた、毎朝そんなんしとったら、噂になりますよとか。
いや、
その出場してる人に対してですよ。不正出場してる人に対して、あなたの信用なくなりますせっていうことを言ってるんかもしれないですよね。
うん、これ分かりません。
捉え方によってはね。
どうでも捉え方の言い方で、まあ、無責任極まれないというのが何が言いたいのか分からん。
政治家の答弁と一緒ですね。
まあ、そうかもしれない。
遺憾とか、あんなやつですよね。
まあね、これ、まあ、次、もうちょっと読んでみたんですよね。はい、そうかい、次書いてあったのが、まあ、お客様からの信用を損ないます。不正行為を見かけたら、駅係員にお知らせくださいと書いてあるわけやで、ね。これもその、信用を損ないますとの関係もわからないし。
ほんまやな。
うん。不思議な文章なんですよ。不正使用された定期券乗車券は没収や割増運賃をお支払いいただきますと、これお支払いとか妙に丁寧な言葉
使って、いただきます、う
ん、取るぞとか言ったらいいことだもんね、
払えとかね、
うん、払えとか言ったらいいんですけど、これこそ信用をちゃんと まともに
気持ち悪いですな、この文章
なんかちょっとおかしいでしょ、
うん、おかしい、
悪質な場合は警察と連携し対応させていただきます、
これもまた分かりにくい、対応っていうのは何の対応なんか、
悪質でないってこれなんやと、 悪質でないということはね。
あ、だから一回やって許されるってことですか。
いや、それ書いてないんですよ。で、悪質でなかったら対応せえへんのかと。まあまあ、これ、くそ理屈言うようやけどもね、なんかもうちょっと。
え、だからあれちゃいます、JR の係員が、あなたは金払いなさい、うん、割増払いなさいって言って、それに応じない場合とかちゃいます、多分悪質っていうのは。う
ん、これはまあみんな、あんま、テーペと僕の想像でね、うん、この文章からはどう、いや、わかりません、捉え方が。まあ、あともちょっと、ついでに読んでましょうか。
どうぞ、面白いですね、
は
い。
悪質な場合は、警察と連携し、対応させていただきます。無賃乗車、不足運賃を、支払わずに出場って書いてますね、無賃乗車不足運賃を支払わずに出場期限切れ定期券の使用、これ、はい、実例ですよ、
はい、
回数券返を回数券返中らしいんですけど、片切れみたいなものを、
はい、
回数券返を複数回使用、虚偽の申告切符を紛失したあるいは丸々駅から乗車したという、まあ、そういうことを、
はいはい、
まあ、悪質とこれ捉えてるということだと思います、はい、書いてないけど多分そういうことでしょう、順番に書いてあった。で、次もっと書いてあったのは、詐欺罪や鉄道営業法違反になる可能性があります、防犯カメラ作動中と書いてましたけどね。
あ、
まあ、何やら不思議な言い方、
もうちょっと分かりやすい文章にしたらね、こんなみんなこんな文章読まへんで、忙しいから。い
や、だから特に不正乗車してるやつとかね、そういうやつは文章なんか読まんやつが多いですよ。
もう書いといてんやん、もう不正乗車したら逮捕するとかさ、それでええやん。
あるいはもうキッテストルの絵描いてね、
そうそうそう、殺すとかな、
あのお前さんや誰かの漫画のお前さん
そうそうそう、目つながった人の、
うんうん、まあまあそれは冗談にしてもね、
うん、
何かまあちょっとこの辺不思議やなと思ったんです。これは別に玉造りの駅に僕文句言ってるわけないやけども、
駅長さんにねこれ帰ろとか言ってるわけじゃないですけど、
けどもまあ、あの物って見方によってはですね、まあ別に玉造りだけやね、特定のもんやないと思うけど不思議やな。
まあ面白いですよね、こういう看板とかで、
ちょろちょろとね、
僕らの想像をかきたて
ということでございました
。いや、本当、ふみおくんもこういうところに目が行くのは僕はすごいなと思いますね。
ああ、そうですか。
はい、こんなもんみんな通り過ぎますよ、ね、読まずに。
ねえ、
まあ。こんなしょうもないもんは。
いやいや、そんな、わしがしょうもないことしてる。
もう早
い
駅出ようや、言いますわ。
はい、もう出まんがな、もう。からんな、もう何言うとんねん。はい。あの、それとですね、あの、もっと面白かったというか、ここまで出ました、この駅をね。
そうですか。
出ました。で、まあ今まで言うたように、まあ。
北ですか、ふみおくん出たのは。
これは、あの、
南を出た。
南から出ました。
南出ました。
いつも電駅でこういう不思議な看板を、はい、行ったんですよね、
はい、
で南から出ましたらですね、
はい、
これね、あの東谷区の方に出てもたんですよ。
あ、なるほど。
あ、こう3つ の、 あの区があこで交わってる言いましたね、
はいはい、
東まじあ成区の方に出まして、
はい、
東尾瀬北公園というのがね駅前にありました。
は、
結構この辺たくさん公園がありましてね、
はい、
日曜日これ結構にぎわってますよね。
あ、そうですか。
特にこの、はい、東尾瀬北公園についてはですね、は
い、東尾瀬北ってややこしいですね。もう東と北が。
だから東尾瀬公園っていう感じだと思いますよ。うん、それに、ね、今度北があったから北公園でしゃあったんですよね。その東尾瀬公園はちょっと僕行った覚えないんですが、行ってるかもわかりません、はい。今回ちょっと忘れてました。
今はどっちの方でしたっけ？
東尾瀬北公園。
北ですか。
駅のほんの前です。
はい。
ここはね、なかなかいい公園でございましてね。
そうですか。
大きな蘇鉄があったりしましてね。
まあ、南の島みたいなやつですね。
まあちょっとね、大阪市内の公園って結構蘇鉄が植わってるのが多いですね。まあ、
松ぼっくりのなんか肌みたいなごっついやつですよ。幹がね。
そういうことですね。まあ、
最近。立派な蘇鉄ですね。
もうかなり巨大ですよね。ね、堺にも立派な蘇鉄のです、並木の道がありますけど。
フェニックス通りですね。
そうですね。あれよりもこちらの方が歴史があるような感じがしました。
かなりでかい。
はい。で、これでね、このところでね、まあ、この時間は、はい、この公園は割と子供というよりもね、
はい、
おっさんらの公園でしたね。
午前の11時ぐらいですかね。
そうでした。あの、車椅子団体の人がね、
はい、
何か集会してあったり、
はい、
あるいはこの前にですね、マジックバードというね、パチンコ屋さんがあるんですよね。はいはい、
有名なパチンコ屋ですね、
はい。ここの開店を待ったはったんか、あるいは一時休憩してあるんか知りませんけども、
はいはい、
そこに入りそうな人が酒盛りしてましたと、公園で。
マジックバードの中では酒盛りできへんから。
できないから、あの、道路を、狭い道路を挟んで、そこのところでですね、みんなで、もうちょっとスメでも咲きながらですね、日本酒やってる人もあったし、いろんな人があってね。
楽しそうですね。
楽しそうで、まあ、入れてもらいたいなと思ったんですけど、ちょっとまあ、そこを言い出せない。
酒飲まれへんからな。
酒飲めへんからね、もあったんですけども、
はい、
なんか腹ごしらえしながら、次のまあ、マジックバードの決戦をね、あの人らは、まあ、作戦
とか、作戦やな。
やってはんから思いましたね。で、まあ、蘇鉄だけと違って、
うん、
この、東おば北公園ですよ、皆さん、うんうん、ここに面白いね、
うん、
なんか U の字のにをずっと伸ばしたようなですね、なんか鐘が 先についてる、あれ、金堂っていうんですか、はいはい、記念碑っていうんですか、うん、結構高いんですよ、
うん。
5メートルぐらいあるような、U 字型がずーっと上に伸びて、うん、その U 字型の曲がってるところに、
はい、
もう何年もなったことのないような金があったんですよね。
はいはい、
これ何回なと思ってたら、
はい、
そこにまたあの、ワンカップ持ったおっさんがね、自転車に乗って、飲酒運転
してほんまにひどいやつばっかりやな、
ここ。ほんまですよ。で、それがおっさんがスーッと乗ってきてね、そのとこにポンとこう、足かけてね、
はい、
ワンカップをちゃんと置いて、休憩しとったんですよね、
うん、
それでまあ何が書いてあるのか思ったら下のところにいろいろ説明書の文章が見えましたんで、うん、ちょっと寄っていって、
うん、
しゃがみ込んで、あのカメラを撮ってたらおっさんじろとにらとってね、まあにらまえて別にどっちことないから撮り続けたんですが、
うんうん、
何と書いてたと言いますと、東成玉造地区土地区画整理実区整理区域と書いてました。
ははは、
これも漢字表記あるでしょ。
いやいや、
多分間違えてへんと思うんですが、
一辺の見ながら。一切間違えてても合ってます、
よみがえる我が町と書いてます。よみがえる地図が難しいんですよ、これ。
あ、後世の後に生きると書いて。
後編に生きると書いて、よみがえると思うんですよね。これ外しても面白いね、後世するっていうね。
まあまあ一緒の意味、
ね。まあ、よう似てるね、外しても必要も一緒の意味の感じがあるんかいと思って、これもまた、妙にこだわりますとね、感じて、それを分解してもええんかいなと思ったりしたんですけども、要はその、よみがえる我が町と書いてまして、
はいはい、
昭和24年。昔の話ですわ、これね。昭和20年6月、
はい、
この辺りは第二次世界大戦により焦土とかしました。
うん、
もう完全にもう爆撃され尽くして全部燃えたということでしょうね。
はい、
焦土とかしました。焼け跡の、瓦礫の中で昭和21年9月、明日への町づくりを目指して東成、はい、玉造地区復興土地区画整理事業が起こされました。
もう笑ってまうわ。
いやー、もう大変でしたよ、もう。
長い。
あの、ボールペンがこれだ、かなり減ったの、この時もね、
はい。これで書けんようになったでしょ、
もう全部減ってんの。そうですよ。うまい。
以来、あ、ほら、戻
した。34年。ま、の、あの、飲酒運転のおっさんの足元にひざまずいてや
ってた。どっちが悪いことしてんねん言うてね。お前のが悪いやろ言うて。飲酒運転のが悪いんや。
以来34年、
はい、
地元関係者のご協力を得て、道路、公園等を整備し、昭和58年8月31日、事業を完了しました。
えらい長かったですね。30年かかりましたか。
かかりました、
ね。焦土化から。
そういうことです。焦土化が20年6月でしたからね。
かかったな。
これはほんま苦労しはったと思いますよね。
じゃ早やってたよかった
ね。58年3月30日、事業を終了しました。ここに、多くの人々の熱意と努力に感謝し、本地区の一層の発展を願い、記念の日とします。昭和60年4月大阪市と書いてました。
あ、その金ですか。
いや、だからそれ、その金が以後疲れたのか疲れないのか、この感じで見てたら月夜もないしね。
あ、ほんまやな。
高いところやから登るわけにもいかんし、
うん、
石投げて当たるわけにもいかん
し、ソテツの木に登った。
うん、まあひょっとしたらソテツの木
から、ね、まあ、どうやって登るかわからんで。
そうですね、あの、まあほんまにあの家からそれこそあの
はしごかな
ん
か
の、ね、あのさ洗濯干すやつ持って行って、
ああ物干しだ、ね、
これでキュンキュンキュンと続いてるという、
ね、ちょっとここら辺がよくわからないですね。これ鳴らすための金なのか、もしくは、まあ、そういうのを象徴するための金なのかね。うんうん、
一回ぐらいやっぱり当時の市長でも来はって鳴らさかったよね。
昭和60年。
昭和60年4月、大阪市と書いておりましたね。
相当まあ前のものや
ったということですね。はい。まあ、本当に面白い公園でして、ブランコがあり、滑り台が鉄棒があったということで、他にも4つぐらいこの日公園を巡ったんですけども。
はい、公園巡ったんや。
巡りました。
あ、そうですか。おじいさん一人が。
本当ですよ。もう途中でちょっとお茶飲んだりね、雨、ね、眠ったりしながらやってたんですけども、はい、意外とね、びっくりしたのはやっぱり、てっぺんやないんですけども、お父さんが子供を連れて遊びに来てる人
が、ね、まあ、土日は大体そうですよね。だから平日お母さんが、まあね、共働きじゃない家やったらお母さんが大体子供見てるんでしょ。
あ、 そうか。
そしたら土日ぐらいはお父さん見てよって言って、
そういうことです
か。お父さんは仕事で疲れてるから休みたいんですよね。だからそこら辺をどう考えるかですよね。
なるほどね。
まあ、子供もね、お父さんと平日一緒になれないんで、
そうそうそう、
土日だけでもっていうのもあると思うんですけど、ね、
ブランコ乗ったりね、はい、まあ、バーバンと蹴るあの車乗ったり、うん、自転車乗ったりいろいろことをしながらですね、楽しそうに子供
をしてます、はい、いや、まあいいことです
よね。お父さんはちょっと、まあ、お前みたい
にしんどい
とやーんとしてある人も多かった
ね、もうね、ボートベンジ座って、
うんうん、
まあ、っていう人いっぱいいますからね、
うん、そんな人もあったですね。で、以前やったら割とお母さんが、
はい、
公園行きはるというのがあったけども、
はい、
この頃変わってきたな、
まあ、というかね、平日は多分お母さんなんですよ。
あ、日曜やから、
そうそうそう、日曜やからなんですよね。
なるほどなるほど、うん、ここにまあ、トイレもありました、この公園。
あ、いいトイレ、いいトイレとか、いい公園ですね。
まあ、いや、トイレ、トイレは僕は入らんかったんですけど、
うん、
もうあここで、玉造りの駅で十分済ましましたんで。
なんかよっちゃんに聞いたんですけど、 トイレのある公園は比較的こう整備が行き届いてるっていうか、なんか地元の人のちゃんと整備が入らんとトイレ作れないらしいですね。
う
ん、
そうですね。
作ってもらえないというか。
そういうことですね。
そんな話聞きました。は
い、アンケートが来るらしいですね。ここにトイレ作りますけどどうしますかというね。
どうしますか。
作ってほしいですか、作っていらんですかという。
それは作ってほしいでしょ。
いや、やっぱりそのいらん中傷もあるわけよ。用心が悪いとかね。
ああ、まあまあ。
目的外傷。ここも書いてました。
目的
外傷って段階の思ったんやけどね。まあそういうことをせんといてくれとかいうの
は。それも信用損ないますから。
まあ、そこまで書いてなかったけど目的外使用をお断りしますと書いてましたね。
まあまあいろんな使い方ありますからね、
うん、まあまあそうやろうなと思いました、うん、まあ不思議なもんですね。あの東成区の花がね、うん、なんかバーンとパンジーとバラらしいんですけどね、こんなんがまあ豊中の篠原も、ま、
バラでしょ。
バラでしたね。
言っちゃいましたっけ。
まあまあいやそうですよ、
ローズパークっていうのね、う
ん、なぜまあこのバラっていうのはいろんなところで使われてますね。そうそう、まあ、まあ東成も豊中も共通点があるなと思いました。
ああ、なるほどね、
うん、さあそれで、はい、ここでおもろいもん発見しました。
おう、なんすか。
あの前もちょっと一遍お話したことあるんですけど、環状線乗ってますとですね、
はい、
その環状線の電車の横のところ、玉造の駅前なんですけど、はい、そこにあの環状線のトレインの、はい、ショッピングセンターみたいなのもあるんですよ。これ言い方が難しいんですけど、柿色の電車、環状線が主流でしょ、
はいはい、
まあね、あ違うのも走ってますけど、はい、それと同じような、
うん、
この社屋というか店舗をですね、環状線の横に紛らわしく、は
い、
レールの横に作って
市内とか見たらそこ車庫あるんかなとか、
あ車庫あるかな、
ね、思いますよね。
大きな電車見たことないな、止まっとんなというような、まあ、そんな話は多分おらんと思うけども、
うん、
そういうようなところに店ができてるんですよね。これももう 2,3 年前からできたような感じがするんですけど、うん、
面白いですね。今僕写真見てますけど、
はい、今撮ってきました、見てください、ね、はい、でこれがねビエラという、なんかちょっとこれね、何のことか分からない。
どっかのテレビみたいですね、ビエラって。
あ、
ね、
ありましたね。
どっかのメーカーが出してますよね。
ナショナルでしたか。
いや、ソニーちゃうか
と。あ、そうですか。まあ、どこでも、う
ん、まあど、ナショナルかな。
うん、そ
んで、これ、ね。今、ナショナル言わへんやん。パナソニック。
いや、まあまあ、そうやね、うん。ビエラとか入れてね、はい。で、これもまた僕も、あの、ちょっとしつこい性格でやりすぎたか分かりませんけど、は
い、い
どういう思いは分からへんから。
ああ。
このビエラっていうか、VIERRA、ビエラやと思うけども。
うん。
この店を作った人はどういうような店にしてほしいんかいなと。
ややこしい客来たな、これ。
まあまあ、うるさいやつが来たんですよね。ねどこらへんさ、探しまくって、ね。
もう嫌な人や、もう。
ほんまに1時間以上ぐるぐる回り巡って、だいぶ防犯カメラで俺ね、映ってる。
信用損ないますよ、ほんまに。
そうなってますね、ほんまにそうか。で、まあ、あの辺時々、まあ、ちょっとヤクザさん系統の家があったりするんですよね。で、それもなんか、なんでこんな、これ、入り口どこから入るんや、思って、
表札なかったりな。
ないです。
カメラがいっぱいあったりしますけど。
なんか、ガラスの窓の向こうに、格子が張ってたんで、ね、結構まあそういうそれらしい家も何軒がありました。で初めなんでこんな厳重なことしてるんかいなと、防住宅街
で周りぐるっと回っとったら、ええ、中からなんか誰か出てきた
り、ね。いやいや、まあそれ出なかったんですけどね。あ、まあカメラには十分僕映ってると思います。しばらくあの辺、はい、今まあ構想があるとかいう噂がありますので、いかんようにしたい
なと思います。こっちやろ、神戸やろあれ。
いやまあまあ
兵庫県
全国的らしいです
よ。あ、そうですか。
まあそれは置いときましょう。はい、でビエラと書いたのがですね、
ビエラ、
そのどういうの名前呼んでほしいんかいと思って、でビエラ、これ下にまた英語で玉作りと書いてある、はいはい、これは読めますわ、うん、ローマ字やから玉作りは、
ビエラもローマ字やけどな。
そうですか。
あ、まあまあ、英語ってことやな、
うん、RRA なんてこれね、ローマ字はダララーって言うんですか、これビエラーって言わなきゃいけませんよ。あ、まあこれね、僕としては発見できなかった。
ああ
の、いわゆるカタカナの文字が。
じゃあ、フミオ君はこれ、例えば仮にここを建てたとしてや、
うん、
どんな名前つける？
いやいや、ビエラならビエラでいいんやけどね、うん、なんでひらがなでね、ビエラと。
ええやん、別に。
いや、さ、日本ですよ、これは。
俺らも JOBBB ってあれ、英語やんけ。
日本国や、あれは。
いやいや、けど、JOBB あれ、カタカナで書けっていうのと一緒やん、言う
てる。そ
う
なってきたら興奮して、俺。ちょっ
と、信用損なうで、そんなこと言うとったら。
そうか、ちょっともう、胸をちょっと、
何枚、何枚来とんねん、今ね、室内気温もう20度あるんですよ、ふみおくん。20度の中で、その、ダウンジャケット2枚傘にはないですよ。
ちゃうわ、下はこれ、ダウンジャケットちゃうんじゃん。
あ、違うの？
うまいわ。とにかくちょっと脱
ぐ。で、しかも下に着てるのロング T シャツじゃないですか。
お、はい、行きましょう。
帽子もかぶってるし。
はい。ということで、はい、結局最後までこのビエラなのかバイエラなのかダラララなのかわからない。
なるほど、読み方がわからなかったわけ
だ。わからなかった。
あ、
まあそんな。
ビエラでいいじゃないですか。
まあまあそれいいかもわからない。
僕はもう決めますか、はい、ビエラです。
あの1階と2階があります。はい、あのトレインにはね。
はい、
で1階に何があるかというとこれがね、うん、セブンイレブンが入ってました。
あ、コンビニエンスストアですね。
セブンイレブンのハートインと書いてましたね。
あ、は
い、
まあ、あの JR 系のコンビニですね、
う
ん、ハートイン。
多分そうでしょうね。まあ多分これ2つが合併してる るのか、うん、まあ、なんかわかりません、そんな書いてまして、
はい、
でおもれこと書いてあったね、この
あそうですか、
セブンイレブンの
ところで、
なんでわざわざこう書いたのか知らんけども、はい、環状線の電車の脇のところに、はいはい、弁当ご予約受けたまりますと書いてあった、あセブンイレブンでね、でしかもわざわざ婦人会とかね、老人会とか書いたんですよね、
そういうの多いんやな、この辺りな、
うーんかもしれんな、やっぱりね、うん、ここもだいぶ老化しとるなというような感じがして、
いやいやいやいや、まあいいで答えですよね、
はい、あのそういう欄があったのもろかったですね、はい、でそれがまああのいわゆるセブンイレブンとハートインでしょ、はい、もう一つ、はい、もうあと二つ一回にあったの
が、そうですか、
一つがね、
はい、
これね、あの100円ショップのね、
はい、
フレッツっていうんですか、
フレッツ、
これもようわからない読み方が
フレッツ、これありますよ、
ありますか、
確か戦中にもあったんちゃうかったかな、フレッツ、
そうですか、ちょっとまだ探検しておりません、うん、103というのが、
はい、
セブンイレブン、
はい、
102というのが1回ですよ、
はい、
これがフレッツ100円ショップ、
はいはい、
で101というのがね、エニータイム、エニータイムフィットネスという、
なるほど、
何でもかんでも英語で書いとるね、これね、
まあ、24時間いつでも体を動かせます、
ということで、その3つがその、はい、あのいわゆる
環状
線トレーンの1回を教えました、
はいはい、
2回やってちゃ何やと思います、
やっぱりこう鉄道博物館とかですよね、
あ、いや、まあそうじゃないですキッズファーストというところです
あ、
これ保育園です、あ、
なるほどね、はい、駅横保育園
201号の部屋です、
いいじゃないですか、はい、
このまあ、 1,2,3,4 つがですね、
はい、
このビエラを構成して、
もうこれあれ、てっちゃんの子供とかたまらんやろな、
もう 外観は
ここはたまらんやろな、
全くもうあのそのあの環状線の電車の、
うん、
まあ、通りで、そのトイレでございまし
たですね、うん、いいですねこれね、
はい、まあ、やっぱり近く寄ると非常に迫力があってね、
うん、
びっくりいたしました、
本当はようできてますな、この建物はね、
ただね、残念ながら保育園も休みでね、
まあ、だから日曜ですからね、
日曜だからね、会議かかってました、うん、なんか覗いたのか思ったらね、
会議会いとっても入ってあかんぞ言うとおけど、今の世の中、うん、
まあまあ、 この頃ちょっと柔らかくなってきてね、
入る
とかもありますよね、
どこにあんねん入るとか、
はい、まあとりあえずまあそんなんで、この保育園は行ってません、
うん、はい、行かんといてください、は
い、いや、なんか僕ね、じいさんのふりして、じいさんというかね、
ふりして、
も
う、子供がね、孫が入ってるんで、
入りたいからね、うん、いや、入りたいじゃん、入りたいからね、ちょっと、要約とか規約いただけませんかと言いに行こうと思って、
もう行くの持って帰らんでいいから、そんな、
いやいや、まあ、どんなもんやと知りたいやんか。で運動場がどうなってるとかいうようなこともね、見たかったんで。
運動場ないやろ、ここ。
いや、2階が結構広く、長細いからね。
あ
の辺りで多分やってるのか、まあ、おそらく。
いや、隣の公園行くんじゃん、
うん、まあ、公園だらけやからね。
その東大橋、北公園
に、ね、
行くんやろ、多分。
そうやね。うん、まあ、あこ行って、それこそ、
滑り台とか、
大きな、
金を流したりしますよ、はい、多分。
で、もっぺん、ここからちょっともっぺん、まあ、引っ返して、
はい、
再出発するんですけど。
てか、文雄君、どこ目指してるんですか、
いや、今日はだから、はい、まあ、ここは今まだ、駅前に降りてるしてるんですけども
、玉造稲荷神社
のあたりへ行きたいなと。
あ、そうですか。もうね、あんま時間ない、ちょっと早く行きましょう。
てか、こんな時間も
う。界隈ボラボラというか、これ、玉造駅界隈ボラボラになってしまいますよ、ね。いや、
玉造駅周辺ですよ、これ、ね。駅周辺でね。
行きましょう、急ぎましょう。
はい、はい、まあ、周りはお医者さんがたくさんやりました。
いいね、
西日本柔道整復師専門学校とかね、八重洲学園というのが近くにあって、まあ、そんなお医者さんとか、
はい、
こういう治療関係の施設がね、ようけありましたね。湯の口っていうのかな、湯口っていうんで、湯と書いて口と書いてね、
はい、
脳神経外科のお医者さんがやりましたね。脊髄外科というのもやってるらしいんですけども、
うん、
まあ、その他脇本眼科さんとか森本委員さんとかありました。それとまたもう一つあったのは、
はい、
この辺結構外国の方が多いのか外国に憧れてる人が多いのか、まあ、
どこ
でもそうかもわからんけども英語のね、はい、塾が結構ありましたね。
あ、まあ、だからあれでしょう、さっきの、はい、まあ、保育園もそうですけど多分やけど結構文教地区なんちゃいますか。
まあそうですね、
熱心な人が多いんですよ、多分この辺り。
そうですね、まあ、結構青澤さんも嫌はったけども、
そうそうそう、
あの人らどこでもやるしね。
別にね、
この辺、まあ、大阪上学院とかいう、上学院とかで、上学院と有名な学校があったりですね、
は
い、
すね、
私立の学校もあったりしますね。はい、まあ、文教地区やと思いますね。
で、
ここの、ね、書いてあったのがおもろかったのはね、はい、1歳半から大人までと書いてましたわ。英語の書いてました。
英語1歳半から。
1歳半から入るようなところで ね。で、入学金ゼロと書いてました。
いいじゃないですか。
無料体験レッスンをしてるとか書いて、まあ、いろいろありましたね。ほんで、一つだけここでもわからんことがあったんですけども、
はい、
まあ、英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語を教えてはるんですよ。
ここはね。
すごいですね。
面白い。ドイツ語クラス生徒募集中とかね、ついにって書いてます。スペイン語クラス近日開校とか言ってましたよね。英語の、映画の会、なんか宣伝みたいに、ついにとかってね。まあ、そんなこと書いてあったんですけど、一つだけわからんかったのは、はい、飛行機が大変混み合ってきております。今年の夏のご参加希望の場合をお早めに個別相談に応じますと書いてましたね。これよう考えてみたら、なんか自転車がいっぱい止まったって下の方読めなかったんですけど、留学相談かなんか、
うん、かもしれない
ですね。飛行機が混み合ってるのとなんで留学が関係するみたいな、行く時に行けない
ってこと、ね、そういうことやな、う
ん、そんな混んでるんですかこれ。
いや、あれじゃ短期のなんか留学ちゃいます、まあ、夏だけとかあるじゃないですか、サマーキャンプみたいなやつとかね。なるほど、それちゃいますね。
そんなんが、まあ、というようなことも書いておりました。
いや、今ね、ほんま飛行機取れないってかね、やっぱりその繁忙期取れないみたいですね。
ああ、なるほど。
だからやっぱり3ヶ月前とか半年前からやっぱり予約しておいた方がまあいいらしいですね、飛行機は。
わかりました。
僕らのスリランカもそうですよ。
あ、そうですか、ね、
半年ぐらい前からもう予約してましたからね。
おお、わたわた、そうでしたね、うん、もう半年ぐらいやったね、そう言ったらね、うん、玉造りの交差点やってまいりました、はい、もう突然パーンとね、はい、200メートル飛びましたけども。
200メートルしか飛んでないの、
うん、そんなもんですよ。で、この前も言いました、ここに寿司庵という有名なお寿司屋さんが、
今だからあれでしょ、長堀通りのあの交差点で、
長堀通りの交差点、ね、長堀通りと玉造り筋の交差点ですね、はい、まあ、僕らにとって有名な交差点。
そうそうそう、誰も知らない交差点。
いや、なことちゃんと知ってますよ。昔自然が取ったとこや、寿司庵がありまして、そこにおもろかったのはね、はあ、春の味覚っていう看板が出てました。これ食いたかったですね。ま
あ、時期が時期だけね。
国産タケノコとか出てましたね。
いいですね。はい、タケノコ。
まあ、
タラの芽とかもね、あ
ったりね。銀行の横通って、
銀行エリアですよ。
面白かったですね。この辺に、まあ、環状線のほんの近くに、はい、昔あのコピーの会社が、三田というコピーの会社があった、コピー機の会社があったんですよ。三田産業かなんか、三田なんとかいうね。はい、それがね、京セラが買収して、はい、京セラ三田っていう会社になったんですけども、はい、いつの間にかしたら三田は全部抜けてもてですね、はい、京セラドキュメントソリュージョンという会社になってましたね。ドキュメントソリュージョンってこれも分かりにくいわね。うん、何やろうな、ドキュメント、ま
あ、全般でしょうね、そういう印刷全般ってことですよね。
そういうことかね。
ソリュージョンって解決とかなんかよく言いますけど。
そうですか、ドキュメントっていうのはね、ま
あ、ドキュメント書類かな、
ようかな、まあまあ大きな高いビルがあって、うん、その全体にこんなん書いてましてね、うん、京セラドキュメントソリュージョンR&D センターとか言ってました。
あ、R&D
難しいってわからん、ここらの玉作りはもう。ちょっと巻きつい
た、だからあれや、文岡分かった、だから英語は一切半からや。
うん、そういうかもわかんない。
RD が分かるわ。
分かった。
じいさんも行ける言うとったね。
地蔵堂がありました。キリンのそこの横にですね、はい、なんか自動販売機があったりしました。ちょっと行ったところに、はい、大阪市立玉造り幼稚園とかありましたね。気持ちのいい幼稚園でしたね。うん、この頃豊中市内なんかでは結構子供園っていうのになってるんですけども、はい、大阪相変わらずやっぱりこの幼稚園というのがね、ドーンと構えとるんでしょうね。
どうでしょうかね。
元気に挨拶をしようとか言ってましてね、大阪挨拶運動中があるらしいんですけども、挨拶の愛、愛するの愛ですね。愛と書いて、札と書いて、挨拶と読ませてるんでしょうね。これもちょっと強引な読ませ方でね、いかがなものでしょうかね。そんな感じがしました。はい。はい、まあ、面白そうなね、ここの幼稚園の横に古いビルがあって、はい、まあ、はい、民家なんでしょうね。個人の小さがかかってました。3階建てのね、いわゆる洋館建ての、住んでみたような家があった。この辺の家のデザイン面白いですよ。みんな凝ってましてね、いちいちやっぱりいろんな方が、いろんな建築家の方にあれ個人的な注文を出しながらですね、まあ、金物多いところなんでしょうね。そういう意味では
お金持ってはん
と思いますよね。で、その幼稚園の看板のところ、ピンクの看板、ここの、うちの、その長男のね、なんちか
幼稚園ですか、
孫がピンクが、
長男の孫じゃなくて長男の長男の娘やろ、
そうや、わしの長男の娘や、
はい、娘、
これが行ったら喜びそうな、もうピンクで、もう塀までピンク塗っとったけどね、そこのところに猫の絵が描いてましてね、
はい、あ、そうですか、
猫の後に餌を与えてくださいって書いてました。まあね、この猫はいろいろこれから出てくるんですよ、
楽しみ、
はい、井上木材さんというのがあって、この辺から、まあ、坂道がいっぱい出てまいります。
あ、
もうあのここはやっぱりね、あの上町台ですから坂道を避けて取れないですよね。ちょっと行ったところに、まあ、いろいろこの辺紙関係とか印刷とか洋服関係の店が結構多いんですけども、はいはい、丸高医療株式会社という ビルがあって、立派なビルでしたね。5、6階建てのビルでね。でここのところに、まあ何ちゅうか大きなショーウィンドウがあって、はい、そこにインディゴーって書いてあったんですよね。まあジパンでしょうね、インディゴ言う
たら
ね。
あ、医療って衣服の医ですか。
丸いという字に高いは高島屋の高ですね。
高島屋の
さんでもいいんやけども、丸高医療、
高橋さんの高
い。そういうことは、医療は衣というに寮はね、あの寮です。
料理の寮、
この辺に。そうですね、
料理の寮、
丸高医療ビルがあって、目立つように立派なビルでした。そこでただおもろかったのは、はい、日曜日やったからか知りませんけど、そこのちょうどショーウィンドウにね、
はい、
係の人が何人か入ってはってね、うん、子供の、まあ、医療とかで、
あ、
ダディオーダディとか言ってました。
これ有名ですよ、これ。
そうですか。
ここあれですよ、
え、
僕の娘もよう来てますよ、これ。DOD っていうんです
よ。そうです
ね。ダディオーダディで DOD ですよ。
ダディオーダディって何のことですか、これ。
お父さん、ああ、お父さんってことです
よ。親父、親父、どんどん
で。そうそうそう。これ、子供服では有名です。結構高いですよ。
いや、そんな感じ
です。DOD は。
いや、あのビルはやっぱり高ないとできまへん。
まあ、丸高っていうぐらいですからね。
丸高が高い。まあ、そうかな。ほんで、ほらた、そのね、はい、中の、子供さんの、はい、マネキン人形をね、
おうお
う、3人ぐらい係の人が入って、
はい、
その前の方の道の真ん中にディレクターみたいな人が3人ぐらいおってね、こっちから、あせあせと言うてるんですよね。
そうそうそう。
1ミリ違うぞ言うて大きな声で、これまたね、間に大きなガラスがはまってるから聞こえへんんでね。
そうそうそう。
なんか大変見てて楽しいね。ああいう格好でやっぱり、1ミリ、2ミリのところまでああいう人っていうのはやっぱり気にしてですね、はい、ああいう人形をしはる。やっぱり丸高ってすごいんやな、という。感じがしました。あ、そうか、お前の娘も来ておりますか。
そう、 DOD 来てますよ。
わかりました、
うん、
さらに行きますと、
うん、
さか上がったところに、
はい、
ソニーの、まあ、電気家電メーカーのソニーのね、広告の建てた4階建てのビルがあって、
珍しい看板ですね。
面白いでしょ。
最近あんまこんなん見ないです
けどね。昔ながらのね、
うん、
まあ、スリランカに 2,3 回見ましたかね、
カメ
ラの自体のやつ
だね。なんかスリランカはソニーとサムスンが一緒になってるのが多かったですね。
パナソニックとね、
はい、
サムソンも一緒なの。サムソンがもう何でもかんでも引き継いでるというかサムソンに日本メーカーがついてるというのが、まあそれ言いようによ
って、ね、どっちなんやろな、
まあ、まあサムソンが優勢です。
あ、まあまあ、
スリランカではね。はい、はい、まあそれと他にもおもろかったのは、はい、三菱重工のビーバーエアコンとか。
なんか懐かしいですね。
ね
え、まだありましたね、そんなの。
霧ヶ峰っちゅうもあったでしょ、三菱の。
ああ、ありました
ね。え、まあ今生きとるんやと思うけども、ビーバーエアコンはね、いっぱい見てみたいなという、ね。
あのビーバーってあれでしょ、あの歯の出たやつでしょ。
多分ね、
なんかダムかなんか作るやつでしょ。
ダム作りですね。なんであれビーバーがエアコンになったのかね、三菱重工さん。大体その重工というようなそんな会社がエアコン作ってたこともね、知ってたとは言いながら、あえてその看板を今出してる店がここにあるというのはね、やっぱ古いものを大事にしてる大阪市内というような感じ。
そういうことですよね。
で、それともうその隣に今度はパナソニックロボットと書いたね、看板が出てたんですよね。
ロボットですか。
ロボット、どんな、パナソニックのロボットどんなんかいな。まあ残念ながら日中やからね、店も閉まってましたんで、ロボットをくださいと言いに行くわけもいかなかったんで、まあそのまま。
工業製品作られちゃう、
まあ、
な腕みたいになっちゃう。
もちろんもちろん、それは多分そうです
よ、ね。アームみたいなやつや。
そうかもしれませんね。で、まあ、そういうような、会社があり、4階建てのビルがあり、5階あり、また、まあ、高層の、まあね、タワーのようなビルもあるかと思うと、ぽ、
は、
っ、
い、
としたところにね、
はい、
もう、長屋があったりね、
あ、
文化住宅があったりするっていうのも不思議なとこですよね。その中でも特に目立っておりましたのは、
はい、
天理教のですね、はい、並北文教会というね、まあ、教会がありましたね、
はい。
で、ここはやっぱり地域に、あのね、あの方から、まあ、信用あるんでしょうね、子供百当番の旗を出してありまして、うん、ね、まあ、あれなかなかね、あれやってる人っていうのは大変ですよね、子供のことを思ってくれるんでしょうね。
この看板も消えかかってますな。
何の看板ですか。
天理教の看板が。
そうですよ、前の前に提灯立てる提灯台があって、
懐かしい、まあ、懐かしいっていうか知らんわこんなん。
今僕のとできた写真をね見てくれてまして、はい、僕それ見てないん
ですけど、ちょっと屋根がついてる、
面白いでしょ、
うん、
で、あ、これ多分ね、なんか行事がある時には天理教とかいたね、提灯が立ってですね、
中
からドンドンドンドンというような、まあ、あの独特の音楽がですね、
うん、
で流れてくるんやなと思いましたね、うん、で、おもろかったのはその、店、天理教会の入り口がちょっと入ったところにあるんですよね、
うん、
で、入るところのところに、なんかこう、やっぱりお年寄りの方もいはるんやろな、手すりがちゃんとついてましてね。
あ、ほんまや。
うん、よう考えてはるなと思って、なんかあったかみみたいなも感じましたね。
なるほど、なるほど。
さらに上の方行きます。
おいおい、
ぼちぼちと、もう今度は、はい、稲荷神社に近づいてきました。
いいですね。
稲荷神社の手前のところにですね、はい、面白いビルがありました。
どんなビル？
上町ロングピアというビルです。
ああ。
はい、これ赤レンガの立派なビルでしたよ。前にやっぱりソテツのような植物が生えたりしましてね、もういっぺん、ああいうところで、いっぺん暮らしてみたいな思ったんですけども、まあ、質も進んであるんでしょうけど、ここはやっぱり商売人屋さんの店みたいな感じで、一番おもろかったのは、万円二年と書いてましたから、江戸時代ですよね。 万円2年創業とか言った旗が立ってましてね、外階段にて2階をお上がりくださいとか言ってあるんですけども、
はい、
恵比寿旅本舗というね、旅の店ですよね。これも空いてたらね、
いいな、
外階段から上がっていってね、旅一足売ってもらったらおもろかったと思いますよ。
高いで、こういうところの旅は。まあまあ、一足多分ね、何万円かすると思う。
何万円はせんと思うけど。
いやいやいや、高い。
ほんまに。はい、まあ、いかんでよかった、うん。そうですか、日曜でよかったです。
うん、
はい。まあ、恵比寿旅さんはもう経費を
してますよね。古い会社ですね。
万円2年と言いましたらね、江戸時代じゃないですか。
ね、
ずっとやっぱり旅一筋で生きてきはったと思うとね。すごいところですね。まあ、こういうところほんまにいっぺんじっくり取材したいですよね。うん。
大阪市内こういう店多いですね。
おい、やっぱり大阪ってすごいな
ぁ。今、疎開道路にも、この店がね、
ありました、あの店も良かったね。
あとも結局僕ら2回目行った時閉まってたんですね、日曜かなんか
に
ね。
まあ、日曜に僕ら行くようにしてますね。そうそう、まあ、ガードマンさんとかと仲悪いもんやからつい日曜になるんですけども、ごそごそ動いてるとやっぱり日曜以外やとなかなか、まあ、何してるんやとか言う人多いもんですから、まあその2階がそれがあって、
いいです、ね、
でこの2階にですね、はい、カラーズっていうね、株式会社カラーズと、これはひらがな書いてくれたら分かったんですけどね、これ何でしょうね、カラーズインコーポレーションと書いてました。
何インコーポレーション、
分かりません。まあなんか、まあのまあ、それと、ま、会社のマークもね、はい、なんか馬蹄形磁石を斜めにしたようなね、これなんでどこでカラーと、ま、結びつく
のか、カラーの C やろな、これ
C をちょっと上向けたんですかね。
そういうことやな、これ。
ああそうか、なるほど。まあそういう色気を、
なんないでしょうね、これカラーズって、
まあ、色気でしょうね、これどうしてもね。はい、で1階がレストランのね、リペというね、読むや読むや、これも何も書いてへんねん、リペで。なんでこの辺の人、やっぱり大阪女学院の影響かな。なんでも英語や、ここら。
やっぱり1歳半から英語してるから、みんな。
なるほど、なるほど、うん、そうですか。ついにスペイン語もできたという、ね。そうそう、
スペイン語。今度スペイン語になりますよ、
これ、ね。なるほど。はい。で、1階がレストランのようがあって、もう一つ1階が、はい、まあ1階が2つぐらい店があったんかな。
はい、
店っていうか、施設でしょうね、これはね。児童発達支援サービス。放課後デイサービス、元気ズというのがありました。元気と書いて、ズはカタカナで、ズがひらがなか、
いや、カタカナ。両方とも
カタカナ。カタカナでズと書いて、ほんで、リスクプラベンションがあんねやけど、考えてみたら、元気キズのことかなと。
そういうことや、
ね。で、元気ズと。
そういうことや、
ね。ちょっと無理に、うん、ちょっと縮めたち
は。無理にって。
まあまあ、これね、こう英語が。
いや、こんなん、ようあるぞ、こういうの。
いや、そうか。
ようあるよ、あれ。
いや、僕あんまりこの辺やったらもう。
うん、なんとかズっていうのようあるわ。
まあ、英語で書かれてもよかったと思うんですけど、あえてこの人はやっぱちょっと反骨精神のある人なんでしょうね。
そういうことね。
あるいは他にもですね、オーダーメイドキッチンっていうのがあってね。これもよく分からへんのですよね。ウッドセッションとかやっぱ読むのかな、これ。なんかセッションって俺ジャズかなんかやってるのが多いからね、よく見たらね。
まあ、組み合わせってことでしょうね。
オーダーメイドキッチン。
だからウッドを組み合わせて作る、家具ってことでしょ、多分。
キッチンやぞ。
うん、だまあまあまあ、キッチンでもやっぱ木のキッチンもあるじゃないですか。北欧とか行ったら。
あ、OK。無理言うな、
それ。そういうこと、そういうことですよ。
まあ、そうしとこう。はい、まあまあ、そういうような。
まあ、そういったこのロングピアっていう名前も不思議ですよ。
不思議やこれ。
意味わからない。
ピアってやっぱ港のことちゃうのか。
まあ、
不当とか
ね。だからもしかしたらこのビルのオーナーが、長港とか、そういう名前の人かもしれんな。
長江さんとかね。
あとよくあるのかな、なんかウッドベルとかね。
ああ、そうか。
なんか、鈴木さんを逆にしてウッドベルにマンションしたりとか、そんなの多い。
鈴木さんがサントリー
の。そういうの多いんですよ。だ多分このロングピアも多分やけど、
長港やな。
今まあ、もしかしたら港長さんかな。
港長さんな。うん、まあ、上町、港長ビルの話をちょっとさせてもら
います。というわけで、
はい。
もう終わりましょうか。
あ、そうですか。
もう玉津くん稲荷神社の手前なんで。
もうほんの、もうあと5メートルで入りますよ。
そう、来週以降は、この玉津くん稲荷神社をメインに、
はい、
で、また界隈を。
いや、もうほんと不思議でおもろいとこでした。
ボラボラしたいと思います。
はい。はい、ので、ちゃんと真面目にやりますので。
皆さんもご期待ください。そして、文雄くんも頑張ってボラボラしてください。
いやいや、もう、そり口言わないようにして、もっと柔らかい放送にせなきゃいけませんね。
信用を失わないように。お願いします。
はい。防犯カメラに気をつけましょう。
この後は、スリランカ輝く島。家族で10日間の旅ボラボラの4。今週はエレファントライドに挑戦いたします。